アラビー FM エピソード38お尻3回後編を開始します。アラビー FM とはゲストと一緒に管を巻く様子をお届けするポッドキャストとなっております。エピソード37の続きです。お楽しみください。
最後多分もうちょっと前向きなね、生産的な、
はい、
はい、話なんじゃないかと思うけど、はい、次のトークテーマお願いしてもよろしいですか。
はい、2021年というテーマですね。
はい、
今年2021年というのが私にとってどういう年だったかっていうところなんですけど、
うん、
実はその私にとってはすごくいろいろ新しいことをたくさん始めた1年になったっていうのが今年の話になります。
はい、いいですね、うん、
はい、とてもいい年でした。まず一番大きいのは趣味ができたっていうところですね。
うん、
前回ウスターさんはちょっと聞きまして、とても多趣味、はい、多趣味な方でいらして、うん、すごいなって思ったんですけど、
うん、
私は逆にと言いますか、高校生以降ほぼ無趣味だったんですけど、
おお、
ここ1年でちょっとお絵描きを始めたというのが、
うんうんうん、
はい、あります、ね。で、このお絵描きの最終的なアウトプットとして、うん、今そのイラストをツイッターとかピクシブとかに上げたりしてまして、うんうんうん、で、先ほどもちょっと出てきたんですけど、同人誌制作というものに手を出し始めたという感じです。うんうん、
あれって、なんか話に聞くと完全に自分で、なんですかね、ほとんど別にあれでお金が儲かるということはもちろん、なんで珍しくて、基本的には自分でほとんど、あれの制作費を払ってやった上で、まあまあ、たまに買ってくれればラッキーかな、ぐらいな感じで、かなり、なんだろうな、やったことで経済的にはそんなに報われはしないけど、自分で、まあ楽しいからやっている活動である。っていうのは聞くんですけど、実際そうなんですか？
そんな感じですね。
うーん、
そうですね、一般的にその同人誌制作って聞いて、そのどういう印象を持たれるかっていうのちょっとわかんないんですけど、うん、結構自分が前思ってたのは、
うん、
ちょっと例えば、なんかアダルトなものとか、
ああ、そうですね。うん、
ちょっとなんか非公式の恋愛もの、ヤホイアートじゃないですけど、
うん、はいはい、
とかを好き同士で作ってるっていうイメージをすごい私はかつては持ってて、
うん、
なんですけど実際はそのさっきアラビーさんおっしゃられた言葉が近くて、同人誌っていう言葉自体はもうすごい範囲が広いと言いますか、
うん、
もともと同人っていう言葉が趣味趣向が同じ人同士っていう意味みたいなんですけど、
うんうん、あ、そうな
の、はい。の中でのその資金のやり取りで成立してる、その雑誌とか作品のことを同人誌というようで、うんうん、で要は何でもありで、そのみんながその自分の、うん、趣味というか、まあ、お金の範囲で思い思いの創作をしてるみたいな、そういう活動ですね。
うん、なるほど。
はい。なので、二次創作、私今やってるの二次創作っていうので、公式の元々のネタがあって、それのパロディみたいなものを今やってるんですけど、一次創作、オリジナル作品作ってるっていうのも同人誌ですし、
うん、
はい。本当にいろいろ様々ですね。
今年でも参加されてたやつっていうのは、一応、はい、なんですかね、同人誌の、まあ、即売会みたいなやつではあるけども、ジャンルは結構限られてるんですか？あれでも何でもありでやってるような同人、なんだろうな、活動というか、そういう大会みたいな感じだったんですか？
会場全体では、うん、どっちかというとそのアニメ、女性向けアニメベースでやってた。
ああ、なるほど。
こんな感じです。
サウスパークがそこに入ってくるんだな、はい、そういう。
あ、そうですね。
うん。
うん、そうですね。
そう。言って、確かに女性率がより高くて、あ、なんかちょっと場違いとか来てしまったのではってちょっと思ったけど、まあ、
はい、
一応そういう人向けの、
はい、
即売会ではあるから、 まあ、それは正しい姿であるということです。
はい、そうですね。もちろん、そのコンセプトは、そのイベントによって全然違ってですね。例えばコミケとか、あれは本当に、はい、いろんな性別とか、いろんな年齢の人がいて、うん、本当に、うんうん、オールジャンルって感じですし、
うん、
この間、そのお越しいただいたとこみたいな女性向けイベント、あるいは男性向けイベントっていうのも、ですね、いろいろあります。
うんうん、あれ、女性向けイベントが男性が入るの、一応私入れたから、はい、まあ、OK ではあるんだろうなと思うんですけど、
全然大丈夫です。
大丈夫なんですかね、
はい、
そこは。男は来んなみたいな感じではないと。は
い、あ、いえいえ、問題ないと思います。
お
はい、私、そんな、その、同人誌文化に詳しいわけではないんですけど、特に作家側の人も、うんうん、男の人でも女性向け書いてたりとか、
うん、
全然あるみたいですし。あ、そうはい。なんか、そうですね。ただのジャンル分けっていうぐらいの感じだと思ってます。
うん。でもすごいですね。5年間サウスパークを見続けていて、その、
はい、
でも今年始めたんですね。絵を描き始める活動自体を。
はい。そうですね。
うん。まあ、そうですね。アニメをずっと見てたとしても、絵を描く人ってどんぐらいいるかっていうとそんないないとは思うんで、まあ、それはそれで。はい、稀有な存在なんじゃないかなとは思うんですけど。
ですね。
きっかけとかってあるんですかね、やってみたって。
ああ、そうですね。もともとは、うんうん、サウスパークがとかっていうよりは、
はい。
もともとちっちゃい時から、ストーリーとかテーマとかを、なんか表現したい、しようとしてたところっていうのはあって、で、ただその、表現方法っていうのが自分の中で、機能的にないので、うんうん、これまでそういう活動っていうのはしてこなかったんですけど、最近そのお絵描き始めたときに、やっぱりその自分の中にあるものとか、
うん、
絵っていう方法で、
うんうん、
形にできるんじゃないかな、というふうに思いまして。で、はい。で、その、いろいろオリジナルの、こういうストーリー描きたいなっていうのもあるんですけど、うん、まずその、うん、勝手にですけど、その二次創作の方がハードルが低いなって思ってたのと、
ほう
ほう、あとは、その、やっぱりその中でサウスパークが好きで、サウスパークのパロディとかも面白いなと思ったので、そこからやり始めたっていうところですね。
うん、ああ、へえ、はい、面白いですね。結構二次創作の方がハードルが低いっていうのは、なんですかね、オリジナルだといきなり何このキャラっていうところをどうにか相手にこう、見てもらうってところから始めなきゃいけないけど、二次創作だったらある程度その作品を見たことがある人っていう、まあ、
はい、
土台というか パイみたいなのがあって、そこにアプローチかけることがしやすいとは思うから、そういう、まあ、マーケティング的な意味で、入りやすいっていうので選んだ、まあ、自分だったらそういうふうに選んじゃうかなと思ってるけど、おしりさんの、なんか今のコメント聞いてると、そうじゃなくって、自分のやっぱり自分ベースで、なんですかね、見てもらう人っていうか自分、が書きたいとか自分が表現したいとかっていうベースで考えてんだなっていうのをなんかコメントから印象を受けました。
はい。そうですね。もちろんそのアラビーさんおっしゃったように、その人に見てもらいやすいっていうハードルの低さももちろんありますね。
うん。うん、
はい。
まあ、あんまでもそこら辺じゃないんですよね。なんというか。
そうですね。はい。
うん。いや、いいんじゃないですかね。なんか自分も一応、こうポッドキャストとかやってると、だからどうしてもやっぱりせっかくアウトプットしてる以上は、少しでも聞いてほしいなという気持ちでやっちゃうから、そこそこ、なんですかね、
はい、
そういうのは考えちゃうけども、再生数とかもちょいちょい見たりはしちゃうんだけど、あんまりでもそういうのよりかは、自分で表現したいものが表現できてるってこと自体にかなり満足感を得られるっていうのは、まあ大事なことだなと思います。
はい、あ、はい。ありがとうございます。
で、ちなみになんかお絵描き関連で言うと、ポッドキャストのお絵描きっていうのを最近、なんだろうな、前回のこの、ポッドキャストにお便りいただいた、そのゼロ G さん、ゼログラムさんっていう方が、なんか、やってて、一人でなんかやってんなと思って見てたのを、はい、なぜか、絵描くツールがあるなら絵描いて、そのポッドキャストの感想を文字じゃなくて絵で投稿しろという謎の、はい、アドバイスを結構強固にもらってたんですかね。自分も、本当にたまにだけど、そういう汚い絵を書いて、ポッドキャストの感想を、
はい、
手書きで ツイートしたりするようなのを若干始めたけども、まあ難しいですね。いきなりやって、なんか全然うまく書けないなという感じなので、うん、今年から始めて即売会でちゃんと冊子を売るレベルになってるっていうのはすごい、なんか、もともとやってたっていうのもあるかもしれないけど、早いというかすごいなっていう感じが、はい、ちょっと、たしなんだとは言えないけども、なんかちょっとやろうとしてみて難しいなって思ったんで、すごい技術が詰まってんだろうなって思いました。
ありがとうございます。割とそのペイントソフトの使いこなしとかも難しいですよね、う
ん、
なんか。
難しいんすよ。
慣れないと。
全然思い通りに線が描けなくて勝手にくって変わっちゃう時もあるし、なんか、はい、濃い線だけ引きたいのになんかうっすらしか引けないみたいな、何これみたいな。
はい。めっちゃありますね。
うん。
私もなんかそんなにいっぱいの技術は使いこなせないので、もう基本、うんうん、同じようなツールを使って、たまにちょっと余裕が出てきたら新しいのを使ってみようとか、徐々にって感じですね。
お絵かきツールのデファクトって何なんですかね？アドビのなんか優勝のやつがなんか有名だとは、なんだっけ、クリスタとかです
か？はい。あ、私クリスタを使ってます。
ああ、そうそうそう、はい。やっぱみんなあれ使うんですね、そう。
そうですね。私の場合は、特にソフトとか知らなかったんですけど、詳しくないんですけど、うんうん、液晶タブレットを買いまして、お絵かき始めるときに、うんうん。で、その液タブの、付属の推奨ソフトが、クリープスタジオだったので、
うん、
そのまま使ってます、ね。はい。使いやすくていいなと思います。
うんうんうん、
なんか、昔。
液晶タブレット。はい。はい。で、なんだ、なんか、流派がいろいろありそうだけど、iPad を使ってる流派も多分いるけども、iPad じゃなくてやっぱり絵を描く専用のその液タブを使ってるって感じです。
はい、私は、そうですね、
うんうん。あれってどういう差分があるんですかね、なんか。まあ見た目は違うのはそうってあるんですが、描きやすさとかやっぱり変わるんですか、ああいうの。
そうですね、画面がまず大きいのが私自身は描きやすい。うんうんなぁと思います。
12インチとかじゃちっちゃいってことなんですね。
そうですね。やっぱりその、大きい方が全体のバランスとかももちろん見やすかったりしますし、そこが一番大きいですね、私は。そうですね。iPad だと確かに持ち運べますし、すごい便利だなと思うので、それはそれでメリットがあると思うんですけど。
うん。
私は大きい画面でガーッと描きたい。で、液タブに
しました。液タブでサイズどんなもんなんですかね、はい、?20 インチとかあるんですか、
あ、何インチ ?16 ですね。16。
ああ、まあでも、まあ11とか、その iPad の一番でかいサイズよりかは全然でかいですね。はい、
そうですね。もうちょっと。はい。多分その液タブの中で一番ちっちゃくて、
うん、
これ7万ぐらいのやつなんですけど、もうちょっと大きいのもあります
。それで7万なの？
はい。20インチとか24とかもありますね。
使ってみてどうですか？なんかもっとでかいの欲しいなってなるか、まあこれぐらいでいいんじゃないってなってる。
あ、そうですね。ゆくゆくはもうちょっと大きいの欲しいな。
ああ、そうなんだ。
はい、思います、しばらくはいいですけど。
うんうんうん。じゃあ使ってて今のところはそんなに不満点はないけども、サイズにもしかしたらちょっと、はい、まあ、大きくできるなら大きいに越したことはないみたいな気持ちはある。
そうですね。壊れたら次大きいの買おうかなぐらいの気持ちです。
おありがとうございます。ちょっとそのツール関係は、はい、実際やるとなったらどんな感じなんかなっていう。それって自分で調べて、じゃあこれでいいかっていうふうに選んでた感じなんですか、ね、人からお勧めされてたわけではなくて。
あ、そうですね。もう自分で電気屋さん行って、実際触ってみて。
うん。
あ、まあいいか、ぐらいの。
私、
もともとそんなにいっぱい、いろいろ機能を使う方ではないので、多分、私みたいなのは何でもいいのかもしれないですけど。
まあでも、どうせ始めるならね、
はい、そうですね、
いいツールであって困ることは絶対ないはずなので。
はい。昔、多分、ご存知の方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、ネット上でそのお絵かき掲示板みたいなのが、すごい、
お絵かき掲示板
流行ってた時期というのがあって、私がちょうど小学校高学年から中学生ぐらいの時だったんですけど、
ほんほんほん。
なんかこう、
今もありますね、サース。
そうですね。そういうペイントツールみたいなので、マウスとかでお絵描きして、そのタブレットとかでも別にいいんですけど、そういうネットでお絵描きツール使って書いて、それを掲示板に投稿するっていうのが流行ってたことがあって、その時私もそれをよくやってたんですけど、結構その、ものに、掲示板とかそのツールによって全然やっぱり機能が違ってきてまして、その、やっぱり自分に合うツール、合わないツールってあると思うんですけど、やっぱりその時に使ってたツールと今使い心地が一番近いのをそのまま選んで、はい、やってる感
その
じで
時は
す。
何を使ってたんですか？ペンタブレットみたいなのを使ってたって。
その時はマウスで書いてました。
あ、マウスで。
はい。
あれ、今使ってるのもマウスでやるのと近いって話なの？
そういう意味ではなくてですね、
ではなくて、
なんかその、ペンを使うときとか、あとそのレイヤーとか、なんていうんです
ああ、
か
そう
ね。
いうことか。
はい。書くときの機能の違いみ
お
た
絵
いなの
描き掲
が。
示板の
は
ソフ
い。
ト的なってい
あ、
うことです
そうで
ね。
す、そうで
機
す。
材っ
は
てい
い。
うよりか
は
は。ああ、
い。
それが、まあ、当時のお絵描き掲示板も、じゃあ、その今のそういうお絵描きツールとかなり近いような機能を備えてはいたってことなんですかね、
は
それ
い、
も。
すごい、いろいろできたと思います。
ええー、そう。レイヤー、そうそう。お絵描きツール、私も完全に初心者で、本当に今月ちょろっとやっただけなんですけど、レイヤーっていうのがよくわかんなくて、
はい。
なんか、線描いて、レイヤーが勝手に切り替わっちゃったりとかすると、なんかここの線の中に色塗りたいんだけど、なんかわかんないけど、全部塗っちゃうけど、結局線がレイヤーが違うとないってことになっちゃうからとかっていう、ああいう切り替えも慣れてれば多分そういうもんだってするんですけど、慣れてないと 勝手に切り替わってなんだこれはって感じで戸惑ってたんですけど、まあ昔からある概念なんですね、そういう。
そうですね。使いこなせるとすごい便利だと思うんですけど、もう、わけわかんなくなっちゃいますよね。なんか、勝手にレイヤーがつながったりして、もう修正できなくなっちゃったけどとか、なったりし
そう
て。
そう、ムキーってなりながら使い慣れてない まあ最初は、まあそういうとこからなのかなって思ってたけど。
はい。
そういうことか。
はい。
追加関係。そんなところですかね。あとは、3つ4つ、多分、結構今年いろんな活動されてます。
そうですね。次、読書とか別に大した話じゃないんですけど、私すごい、お恥ずかしながらなんですけど、読書の習慣がほとんどこれまでなくてですね。
あ、意外とでも本読んでる人って、なんか
はい。
1割ぐらいしかいないらしいっすよ。
そうなんです か。
継続的に。噂ベースなんですけど。
なんか結構私は本当にですね、国語の教科書ぐらいしか読んだことがなくて、という状態だったんですけど、割とやっぱり周りの人、大学時代ぐらいから結構読書をしてる人っていうのが多くなってきて、で、自分としてもやっぱり読書すると視野とかが広がるだろうなということは漠然とはわかりますし、あとは実際いくつか読んでみたんですけど、言い回しとか、なんか知らない言葉が結構いっぱいあって、そこですごい、自分の、勉強不足を感じたというか、そういうことがありまして、
まあ、書いてる人はもう、
はい。
言葉のプロなので、小説家とか、まあ、物書きの人は。だから、難しい言葉とかは出てはくるけど、文脈でなんとなくは読んでるから、全員が全員、なんか、その言葉知ってる人ももちろんいるとは思うけど、知らなくても文脈で読めちゃうっていうのはあるんじゃないですかね、そ
そうですね。私は結構一個一個気にして辞書を
あ、そうなん
片
だ。
手にそうしながら読んじゃうっていうのがあって、なので、
ああ、
あんまり読
な
み
るほど。
進まないっていう問題があるんですけど、
ほうほ
そうですね、ちょっといろいろ読み始めて、で、やっぱり面白いですし、いろいろ自分の創作のネタにもなるかなとか思いつつ、はい、読み始めたっていうのがありますね。
そうっすね。読
はい。
書の、 コスパがいいなと思うのは、人の経験値を、その経験をしなくても一応、かなり疑似体験というか、買うことができるっていうのが強いなって思いますね。
はい。そうです、
ね。海外旅行を世界一周しましたとかっていう旅行記みたいな話とか読んでても、自分でそれやるとなったらもう全然100万ぐらいお金飛んでくなっていうやつが、ある程度その実際行って、ああ、この国こんなやばい感じなんだとかっていうのも、なんとなく雰囲気が、文章で伝わって自分でイメージして読めるので、はい、そういうのが結構、経験の、なんだろうな、かなり安く楽に、ま、体感できるっていうのが読書のいいとこかなって、まあ、他人の経験ではあるけど、自分の経験かのように読めるっていう。
はい。
あるんですよ。そんな感じかな。まあ、あと、そうですね、今言ってたように語彙、語彙が増えるっていう。
はい。すごくいいことづくめだなと。うん思いますね。
ちなみになんかおすすめというか、はい、それこの後のコンテンツとかで出てくるんですかね。ってわけでも
なく、あんまり読み進められてないので、うんうん、おすすめにはあげなかったんですけど、うんうん、最近ちょっと酔った勢いでジャケ買いした本がありまして、
うんうんいい
っすね、森博さんの、
いいチョイスですね。
はい、隠れからくりという、
うんうん
本。を買いまして、で、多分あらすじで言うとですね、理系の大学生が、で、廃墟オタクの男性二人が主人公で、
うんうんうん、
その同級生の綺麗な女の人がいるんですけど、その人の実家がすごい、その、山奥の工場の地主とかで、
うんうん、
で、その女の人にお近づきになりたいのと、単純に廃墟に行きたいからって言って、その男性二人が、の、
うん、
女の人とコンタクト取って、田舎に遊びに行くっていう話ですけど、はい。で、その田舎の山っていうのが、大きいからくり仕掛けになってる、
なってて、
で、それ120年前に作られたものなんですけど、今年、ちょうど今年120年目で動き出すかもしれないっていう、ワクワク青春ストーリーみたいな。はい、
すごい本です。想像力はすごい。
これを
今、まあ、フィクションではあるけども、
はい。
なんですかね、そういうのがあったら、って考えるとワクワクしますよね。からくり仕掛け。120年。
はい
なんすかね、錆びてそうだけどね。
そはい、そうなんですよ。そんだけの年数持たせる技術、どうやるんだっていうのをずっと主人公としてなんか、議論してるんですけど。う
ん、ああ。
はい。で、そういう、それを今ですね、60ページぐらい読んで。
まあね、小説はどうなんだ。最初50ページ読めば一応登場人物とか頭に入り始めるから面白くなってくるはずなんで、これからじゃないですか、そういうの。
はい。そうですね。ちょうど今私が喋ったあらすじが分かってきたぐらい、ここまで読みました。
あ、よかったです。まあ、ネタバレしない範囲でになるので全然良いかと思います。あ森博さんはどうやって選んだんですかね。森博さんってもともと大学の教授の方で理系の工学系かな、はい、の先生が小説書いたら、まあ全然めちゃめちゃ面白くて、で、売れっ子小説家になったって方だと思うんです。
あ、はい。知人に好きな方がいて、熱烈なファンというか、その知人の、はい、家に行った時にその森博さんの本がいっぱいあってですね。
う
ん、それをちょっと覚えてて、で、本屋に行って、そこのらへんのコーナー見てたら、ちょっと、表紙がおしゃれだったので、買ってみたという。うんうん、はい。
いや、いいと思います。なんか、結構小説って多すぎて、どれを読んだらいいのかって結構悩みますよね。なんというか、どれが面白いのみたいな。
はい。きっかけがないとなかなか。
そうそう、はい。面白いのはわかるんですけど、多すぎて選べないんですよね。はい。
はい。そうですね。なので、うん、ここのポッドキャストを聞かせていただいてても、おすすめ上げられてると思うんですけど、そういったところをきっかけに、いろいろ気になったのを読んでみようかなと思ってます、
うんうん。どういうジャンル？フィクションをひたすら読んでいきたいのか、それとも、なんかノンフィクションとか、もっと、なんですかね、普通に、美術寄りの何かニュースとか集めたような、最近こういうのが これからこれの流行ってくよみたいなの、ビジネス書みたいな方に行きたいのっていうのはいろいろあると思うんです。
こう何でも、特にこだわりとかなくて、何でも読んでいきたいなって感じです。その、お役立ち系のも、もちろん、そうですね、興味ありますし、基本はその、なんか、ホラーとか、悲しい話とかよりも、さっぱり明るい話っていうのが、を読みたいかもしれないです。
ああ。
あんまり重たくない感じの。
重たくない。なるほど。まあ自分は、なんか多すぎて悩んだってる時とかは、なんか本を勧める雑誌、はい、なんですかね、はい、レコメンド雑誌みたいなので、最近こういうのが流行って面白いよって人が、紹介してくれる、短く紹介してくれるやつを結構好きで読んだりしますかね。それで面白そうなやつは、はい、買って読んでみたりっていうような選び方で、あんまり、なんだろうな、はい、自分でジャケット見て、まあ、本屋に行ってそれやるのは結構良い体験だと思うんですけど、それは、やるよりかは、人のレコメンドを極力見ちゃうかな。まあ、ちょっと、よしあしあるとは思うんですけど。うん。
そうですね。
うん。本をおすすめする本っていうのがあるんで、なんかメタな感じだけど。
そこでちょっと、内容を見れるっていうのは、いいですよね。
うん、そう。そうなの。
そういう
ただ最近はあんまり小説、はい、まあ前は読んでたけど、最近はあんまり読んでなくて、ノンフィクションとかビジネス書とかばっかりになっちゃってて、はい、それはそれで微妙だなと思うんで、たまには確かに小説読まなきゃいけないなとは思いますね。
いろいろ見てみるのが、やっぱりいいですよね。
うん、そうですね。と、本だったかな、はい、このポッドキャストだと部品さんの回で本のひたすら紹介するっていうのをやったんですけど、その時にちょっと話したのが、
はい、
なんか本読みのフォロワーさんを何人かフォローしといて、その人たちからおすすめされるようなやつを読むっていう、
はい、
方式を取ってますって感じですかね。そういう意味。あ、
でもいいですね。その、
うん、
なんか生声が聞けるっていうのが、
あ、そう。
いいですね。
このジャンルの、まあ、すごい、博覧狂気の人って世の中には結構いるんで、そうしたら何人かフォローしとくと、大量の本が、読めないぐらいな量が流れ込んでくるんで。
はい。
いいかなっていうのはありますね。
そうですね。
うん。まあ、ちょっと読書、はい、ぜひ続けていい本があれば、どんどんツイッターに流してくれると嬉しいです。
はい。あとは、自動車学校に行き始めましたというのを、もうこれも大した話ではないんですが、今まで私、普通自動車の運転免許を持ってなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
大学生の時とかは取らず。うん、
そうです。もう今年29になるんですけど、今まで一回も取ったことなくて、うんうん、そもそもは大学時代東京にいたので、まあ、いらないかなと、うんうん、ちょっと安易に思ってたっていうのもあるんですけど、自分はなんか運転技能とかも全然自信がなかったので、絶対に人を殺しちゃうだろうなと思って、取らない方がいいなと、はい、勝手に思ってたんですけど、やっぱりちょっと愛知県で働いてると色々ありまして、
うん。なんかあると便利そうだし、なんかないと不便そうな気もします。
は
い、
そうですね。ちょっと、色々不都合が出てきたので、この年になってとうとう自動車学校に通い始めました。はい。で、学科とか、
うん、
私すごい、みんな運転免許、大体の人取れるんだから簡単だろうって思ってたんですけど。
ああ、いや、意外と、なんか、90% とか、なんかありますよね。はい、正答率みたいな。
はい。なんですけど、その学科ちょっと受け始めて、内容を見てると、うん、確かにわからないことはないんですけど、うんうん、あの内容を、世の中の人が全員分かって運転してると思えない
ですあ。そうですね。かなり、本当にしっかり抑えようとすると、ちゃんと理解しないと、なんですかね、頭に入んない気もしますよ。ルールみたいなやつ。
はい。それがすごい怖くてですね。うん、もう、今から運転するのがすごい怖くなりましたね。
いや、まあ、慣れ ってくれば、ある程度このルールは、なんすかね、何秒こっちを見て、なんかこっちを見てっていう、なんか、決まった手順みたいになるじゃないですか。
はい、
確認する、車線変更するときは、みたいな。のとかは、なんかやっぱり実運用と、ある程度学校で教える、その教本ベースのやつは若干乖離はあるのかなっていう、思いますけどね。速度何キロ制限とかも、まあ、実際は、みたいな話もあるじゃないですか、安全。
はい。そうですね。
うん。
うん、ちょっと。
だから、個人的な自動車学校で、その、教本で学んだやつは、一応、頭入れとくと。入れて、テストもちゃんと受けて、合格すると。
はい、
で、その上で、運転してるうちに、まあ、大体みんなこんぐらいな感じで運転してんだな、で、勝手にルールを、自分の中である程度できる範囲で解釈してやってんじゃないのかなと思ってるんですけど、みんながみんな教本通りに運転してないとは思ってます。
はい、そうですね。
うん。うんうん。
はい、ちょっとそれが今から怖いなと思いつつ。
うん。
愛知県。
ただ、いきなり愛知県で運転し始めるのなんか怖そうですね。運転が荒いという噂の。ね、
結構ハンデなんですよね。実車教習とかもすごいとこ行くらしいんですよ、なんか。
あ、そう。
繁華街のど真ん中とか。
は
あ。で、なんかよく、なんか、警察が、なんか、怪しい役中っぽい人を、なんか、職務質問してるようなところを通らなきゃいけないので、
うん。
ちょっと怖いんですけど、
うん。
逆にそこで運転できれば、もう怖いものないなと思うので、
うん。
頑張りたいです。
なるほど。
はい。という話
です。いつぐらいに取れるんですかね、
はい、
今年中は、もしかしたら、だけど、まあ、来年ぐらいにはって感じ。
はい。2月、一応2月に取れる予定で。
じゃあ車も購入してっていう、
はい、はい。来年度には車も持って。
おー。
はい。
いいっすね。自分でいろんなとこ行けそうで。うん、
はい。楽しみです。
あ、2021年という、ほどの年というテーマで、次の話題はあれかな、はい、ノートの。
はい。あ、そうです、ね。
記事。うんうんうん。
はい。これ、アラビーさんがきっかけで始めさせていただいたんですけど、はいはい、ノート。
あ、ありがたいです、ね。う
ん、はい。なんか書いて書いてって、言っていただいたので、うんうんうん、それに乗って始めさせていただいた感じです。
そう。出てきた内容がすごくて、本当に。
いや、すいませんって感じです。ちょっと。もうちょっと私日記とかから始めようかなと思ってたんですけど。
そう、一大ね、一大女子誌みたいな、
はい、
まず長い、まず長いし、それは全然よくって、その上で、すごい、いきなりね、なんと最初のやつだって、あんた生きてる価値ないよ、そう言われて中3の夏から14年経ったっていうスタートから始まると、もう先気になるよねって感じになってしまう。
ありがとうございます。
うん。
はい。そうですね。もともと、自分の人生の振り返りみたいなのってどっかでしようかなと思ってたんですけど。
うん。
なので、あれ別にその、なんだろう。何かメッセージ性とかをつけようとしてるわけではなく、うん、単純に、そうですね。自分の今の人生の振り返りを、ちょっとノートに書かせていただいてる、といったところですね。うん、ただ、その、簡単に、
はいはい。
説明するとですね。
ぜひ。
うん、私、幼少期からちょっと、どんくさいというかですね。
ほうほう。
あんまりこう、周りに、
うん、
明るく馴染めるタイプではなかったので、いろいろあったんですけど、
うんうん、
そういうところから、ちょっと今、これだけヘラヘラ元気に生きてる社会人というところまでを、うん、ちょっと振り返りたいなと思いまして。で、ただそれって、うんうんうん、自分の中では別に、自分のことって自分の中で一番普通だと思ってるっていうのもあると思うんですけど、特に特別なことではない、ね、ないと思ってたんですよ。
うん、
いろいろ、例えばいじめにあったりとか、なんか辛い思いしたりとかって、そんなに、よくあることかなと思ってたんですけど、ただ大学生になった時に、
うん、
結構、それは当たり前じゃないっていうことにちょっと気づき始め ったというか。
お、それは周りの同級生とかの話を聞いてる感じ。
同級生、はい。同級生の話聞いてて、で、そのアラビーさんもちょっとおっしゃってたと思うんですけど、うんうんうん、そもそもなんかいじめとかって、自分のとこではなかったし、スクールカーストっていう存在とかもあんま意識したことない。
なかった、なかった。
はい。っていう方が結構、
はい、はい。多いと。
思ったより、自分の思ってたよりずっといて、うんうん、もしかしたらその、私としては、みんな別に一回ぐらいいじめとかにあってて、みんなそれなりに辛い思いしてるけど、うん、頑張って生きてるだろうなって思ってたんですけど、うん、割と人によっては、なんか、そういうの全然違うんだなと。
うん、そうそう、全然言うほど辛い、はい、なんですかね、学生時代にとか高校中学生ぐらいの時にそういう辛い思いに言うほどあったことは、私はまあ幸いのことになく、はい、今に至ってしまってはいるから、結構こういう話が、なんですかね、スクールカーストであったりとか、いじめの話とかが出てくるのは若干、はい、なんだろうな、自分からすると、え、そんなことあるのっていう感じにはなってしまうけども、はい、でも実体験としてそういうのがあったことをそのまま書いているけど、もう書きぶりがすごい読ませる感じの書きぶりになっていて、これは意識的にそういう、構成立てにしてる感じなんですかね。大長編の今 3作目まで、
はい、
これこのブログリリースされてるけど、
はい、あ、そうですね、ちょっとそこは意識して書いてるつもりではいますけれども、
うんうん、
ちょっと初めてこういう文章を書くのでこれ大丈夫かなって思いながら、うん、意味伝わってるかなと思いながら恐ろし
い。めっちゃ伝わってます、
はい、うんうん、ありがとうございます。そう、特に自分の振り返り用で書こうとは思ってるんですけど、うん、こういうことがもし当たり前ではなくて、これ見て何か思ってくれる人がいるのであれば、うん、ちょっと頑張って書こうかなという面も、うん、はい、
読み物としてすごい読ませる文章なので、なんかエッセイとかでもし漫画描いてたりとかする、はい、絵描いたりするならそういう漫画にしても多分相当面白いんじゃないのかなという気はします、
は
い、
そうですね、最終的には実は漫画にしたいと思ってます、う
ん、ああ、なるほど。その叩き台として、文章で、
はい、あ。あ、はい。そういう、
いいと思います。
立ち位置です。ので、今は、だいたいその、中学生ぐらいまでの話を書かせていただいて、うんうん、今の話だともう、うんうん、なんか人生最悪な感じになってる。
そうそう。幸せに、なんか今と完全に結びつかないからさ、
はい、
この後どうなんのっていうのを思って、はい、早3ヶ月ぐらい経ってるっていうのですか？
そうです、
ね。4月ぐらいが最終、はい、8月末が最終更新だ。
はい。ちょっと今書けてないんですけど、うん、年明けぐらいからまた再開したいなと、思ってます、
うん。
高校生の時からちょっとずつ、頑張っていこうってなって、うん、今バリバリ元気になったので、すごく、
うん、
元気の出る話なんですけど、自分の中では。はい、
全然そんな予兆がないけど、
は
い、今の、
はい。あ、もう、はい、大丈夫です。なので、頑張って書こうと思います。
いやすごいなぁと思って、なんですかね、ドラマみたいな展開だし、よくここまで細かく覚えてるもんだなぁと思って読んでます。
あ、そうですね。なんか自分も、思ったより覚えてるなって思いましたね。
うん、
あれ、ほぼ実話なんですけど。
うん。
そうですね。SNS の細かいやりとりとか。そんなこと覚えてなくていいよって思うんですけどね。
すごいですね。全然10年、20年、わかんないけど、まあまあ、かなり前の話を事細かに、はい、
そうですね、
一つ一つ覚えてるもんだなぁと思って。
もう10年以上前になるんですもんね。
うん、
早いです。
そうですね。あれ、でも最初のスタートはそこまで、そうですかね、ID は確かに生きてる価値ないよと言われたところスタートだから、どうなんのかって思うけど、最初はまあ、中学校でちょっと、なんだろうな、あんまりとそこまで、馴染む感じでもなかったけど、自分の好きな、なんですかね、絵を描いたりとか、漫画かな描いたりとかして時間を潰して、ちょっとずつ、みたいなところが確かスタートしていたかなとは思うんですけど。
そうですね。
某新興国のっていうのは結構、親御さんの多分都合か何かで海外の日本人コミュニティみたいなところで暮らしていたっていう話なのかなと。
あ、そうですね。まあ、一時期インドネシアの方にいまして、
はいはい。
それはもう完全に親の仕事の都合なんですけど、それは特に、自分の中では、辛い話とかではなくて、逆に居心地がいいというか、まったり、結構まったりしたお国柄だったので、ゆったり過ごせたなという話だったんですけど、いろいろ、そういう新興国に、行くような家庭の人って、私は割と、一般的な家庭で育ってるんですけど、周りの人はみんなすごい、どっかの会社の重役の家族とか、すごい優秀な方が多くてですね、結構みんな日本に帰ってきてからも、早慶の付属校行ったりとか、そういう優秀な方がすごい多いような学校で、なんか、そういう中で結構自分は勉強、もともと勉強とか全然できなかったので、なんかすごい劣等感を感じて、なんか腐った中学生になったみたいな。そういう、ろくでもない話ですね。
勉強習慣が身につかないまま中学2年生で帰国したって書いてあって、はい、で、この丸一番の中で3年間ぐらい時間が経ってるところなんですかね。3年間いたって話。
はい。あ、はい。そうです。もうあとは、はい、中学時代の、
うん、
なんか、なんて、薄暗い話というか。うん、
そうですね。A さん、はい、A さん。
はい。
さすがに名前は出さないけど、A さんという、
はい。
キーワードで出てくる、はい。A さんがまたね、癖強いっていうか。
そうです。癖強いんですよね。
うん、そんなことするって思うぐらいなことを結構、本当にドラマとか漫画で読むようなキャラクターの A さんが出てくるんですよ、ねはいはい。
そうなんですよ。なんか、本当に今でも私、あんまりよく、彼女のことは分からない。っていうか、まあ分かりたくもないですけど。
うんうんうん。
ですけど、ああいう、こういうおかしい人も、いるんだなっていう、感じですね。
なかなか邪悪ですよね。
そうですね。逆にあれ書いてて。
早いな、でも。結構世の中出ると本当に何考えてるのか分かんないぐらい邪悪な人ってたまにいたりはするので、はい、まあちょっとずつそういう、世の中いろんな人いるなっていうのは理解していくんだけど、学生時代にこういう人に出会うと結構それはそれで辛いなっていう気もしますね。
はい。
というか、体制がないから防御もできないし。
そうなんですよね。それ乗り越えられるとまた、
うん、
いいんですけど、心折れちゃうとちょっと辛いですよね。
辛い。し、若干折れるギリギリラインまで行ってそうだなっていうのもなんとなく、その、なんだろう、丸三番っていうこのブログのどこまでも変わっていけるということというタイトルのブログが1から今3番までリリースされているという話をずっとしてたんですけど、すいません、それ聞いてる人向けにちょっと解説しとかないとわかんないんだろうなと思って、で、その3番くらいになって若干ご自身にもかなりダメージが来てそうだなというところまでは行っていて、はいはいうん。書いててどうですか？そこはもう自分の中で消化しきってはいるから、そんなに書いてもそこまでではないのか、まあ、それはそれでやっぱり昔のことの辛い話もあるので、それはそれで書いてて大変だったな、っていう感じなんですか、ね、そうですね。
はい。書いてて振り返り始めてるときは、すごくいろんなことを思い出して、うん、あ、なんかこう、もう、やっぱり辛いと言いますか、なんで、こんな頭のおかしい人たちに振り回されなきゃいけなかったのか、みたいな、憤りというか、あったんですけど、
うんうん、
やっぱりこう、実際文章で一回まとめてみると、すごい冷静に見れるので、
うんうん、
もう書き終わった後は割とさっぱりしてますね。
うん、
すごく、はい、それが書いてよかったなと思うところですけど、
うん、書いてる時の、なんか、やっぱりその当時思い出してる、なんだろうな、この A さんの行動が本当によくわかんないって、なんでこんなことするんだろうっていうのが、
は
い、
そうですね。
それに対して答えを出すわけでは全然ないけども、まあそのありのまま書くとこんな感じになっていったってことです。
はい、そうですね。 多分これからまた先で思うこととかあるのかもしれないですけど、とりあえず自分の中でもすごい、うん、思い出としてぐちゃぐちゃになってたので、まずちょっと事実を書いてみようと思って、でそっから、まあ、これ見てやっぱりおかしい人だなって思うんですけど、
うん、
またこれから先。
Aさんはどうしたかったんですかね、仲良くなりたかったのか、でも仲良くなりたかった人に対しては相当な、うん、なんだろうね、ダメージを与えるような言動をしてしまってるからねっていう。はい、
そうですね。多分、仲良くしてくれようと思ってたんでしょうけど、ね、うん、彼女なりにすごい葛藤してたのかな、とも思います。やっぱりその、私、今の言葉で言うなんか陰キャ的な、
うんうんうん、
ポジションに多分彼女はいたくなかったんだと思うんですけど、
うんう
ん、そんな多分私のこと自体は嫌いだったわけでも多分なくて、
うん、
はい。ただ、そうですね。私と一緒にいるのが多分嫌で、そういう突き放し方をしたんだと、
うんうん、
は、というところまで思うんですけど、そのやり方が、
自分のコピーみたいな、
はい、
自分のまあ、スクールカーストみたいなのが、まあ、あったとすると、はい、その、下の方にいる人たちの、まあ、もう一人のコピーみたいなのを切り捨てれば、自分が逆に カーストの上の方に行けるんじゃないか、みたいな前提があっての報道かも、
はい、もそうかもしれないですね。あとは、単純にもう、付き合う人たちを、そのハイカーストのところに、自分を引き上げてもらうとか、
うん、
そういうところもあった。でしょうし、
うん、
はい、ただやり方が謎すぎるのでちょっとそこは
そうですね、は
い、今思い返してもちょっと不気味だなと思いながら書いてます。
うん、なんだろう、 A さんは頭が良かったのかな、どういうことなんだろうなって、うん、
頭、
そこまで回りくどいことしなきゃいけないのかなって思う、うん、
そうですね、なんかうん、私、
うん、
そうですね。私と結構もう8ヶ月とかずっと仲良くしてたので、
うんうん、
やっぱりそれだけ時間を使ったって一緒にいた私が、うんうんうん、すごいその時間無駄だったと思って、
うん、
なんか腹を立てたのか、まあ、わかんないですけど、そう。なんかしら最後の方はやっぱり私のことは嫌いだったんだろうな。いう感じですね。謎ですね。
まあ、わかんないね。
はい、謎なので。
急に、
はい、
一緒に仲良くしてたのに、急に嫌になって、で、相手をダメージを与えるようなことを言って、切り捨ててくるみたいなのを、
はい、傷つけたかったのか、描かれているの、はい、
うん。
なので、ちょっとまだ、自分の中でもわかりきれてないんですけど。
うん、その割にでも、A さんは、はい、お尻さんの真似をしてたりとかするわけ
で、そうなんですよ、
後追いの、うん。
それも多分、私の行動をちょっと、牽制じゃないですけど、
うんうん、
する目的だったのか、
うん、
あんま調子乗んなよってことだったのか、
うん、
とも私みたいなのに出し抜かれたくないからなのか、
うん、
というところですね。うん、
いや、難しいし。
中学生らしい。
中学生でもこれを、やんなきゃいけないのは結構な、はい、複雑すぎて、自分は全然対応できなかったんじゃないのかなと思うし、うん、まあそういう人に会ってはいないから、全然わかんないけど、正直無理だなと思いますけどね、
はい、
そう、こういう体験をしてしまっていたとしたら、なんだろうな、理解ができないというか。
そうですね、理解ができないにつきますね。
うん。うん、
はい。もうちょっと何回か反芻して、はい。
うんうん。
そしたら理解できることもあるかもしれないですし、謎のままかもしれないですけど。
うんうんうん。
はい。
あれ、B さん ?A さんの通じて B さんができてるか、はい。A さんが B さんっていうハイカーストの子になんか取り入れ、はい、いることができたみたいな話でした。
はい。あ、はい、そうですね。うん、はい。
シリさんはでもどうしたん、一応なんか物語の主人公は自分じゃないですか、そういう意味で。
はい。
はい、物語の主人公としては、なんか、まあ、そこから挽回していく予定というか、まあ、今に至るところを書いていくのであれば、
はい。
復活していく感じになる ね、これ
で。あ、そうですね。そこからちょうど次からもう復活して頑張っていく感じですね。結局もう学校にいること諦めたので、
うんうん、
とりあえず学校に行くのはやめて、そこから中学卒業まで勉強し始めたんですけど、
もう、
はい。ですね。ぶっちゃけ頭良くないっていうか、勉強全然してこなかったので、もうまず、なんか、中1の教科書見るとこから始めて、ですね。でも、まあ、またちょっといろいろ書かせていただくんですけど、
うん、
結局その、中3の後半から不登校になってたんですけど、
うんうん、
まあ、その、半年間でそこまで取り戻せなかったんですよね、結局。家で勉強してても。
ああ、まあ、半年ですからね。
はい。はい、なので、高校もすごい、全然選択肢とかなくて、
うん、
ですね、偏差値で言うと50ぐらいの、都内の女子校。
中の中ぐらい
の感じ。はい。はい、うん、そうですね。中の中っていうほども多分勉強できないようなところ。
でも50ってどうなんですか？偏差値的に真ん中ら辺という意味じゃないですかね、50って分かってない
んですか？そうですね。偏差値的に真ん中なんですが、そうですね。あんまり大学行く人もいなくて、うちの高校は半分ぐらいですかね。で、というところに入って、入れさせてもらって、
うんうんうん、
でも結構その高校の時は人に恵まれてですね。
うんうんうん、
で、結構自分も勉強、大学はいいとこ行こうと思って頑張ったので、
うん、お
はい。大学も進学できて、
お
はい。で、そこからまたいろいろあるんですけど、自分は
大学編にこれは続いていくってこと？
あ、そうです。今の今まで、今現在までの話でちょっとまとめたいなと思ってます。
なるほど。
はい。
いやー、なんか、まあ、この、まあ、3までだと本当に大変だねっていう、
はいは
い。大変だし、こんな経験はそんなにみんながやってはいないし、やったらやったで辛いし、まあ、はい、そもそも学校行けなくなる状態になるっていうのは、なんだろう、そんなに多くはない。まあ、かなりマイノリティ少ない側だとは思うので、
はい、
そう、自分は全然こういう生活じゃなかったし、A さんとかみたいなのもな、まあ、そもそもスクールカーストがそんなにないから、
はい、
うん、あんまりなんか小説の世界の話みたいな感じで全然、主観、はい、自分のこととして若干感じづらいところはあるんだけど、はい、うん、まあ、事実としてこういうのがあったよって話。
はい。そう言っていただけると、書いてて意味があるのでよかったなと思います。
ああ、なるほどね。
はい。
そう。現実はこんな、こんなことがあるんですよっていうのを、ある意味知らしめるというか、うん、知らない人に対しても紹介するっていう意味で意味があったのではないかと。
はい。
うん、そうですね。すごい、すごいなと。
ありがとうございます。ただ、もう今これだけ前向きに来てるので、ちょっと、はい、はい、相当、いいことがあったんだなっていう感じで思っていただけると
それ高校生自体がすごい良かったって感じなんですかね、はい、今の後の方の話を聞いてると。
そうですね、高校生自体も良かったですし、ずっとそれから良かったですね。高校、
逆にでも良い環境に行った時って若干なんだろうな、それが普通じゃないというか、すごいなんだろうな、差分ひどかった状態から上がってるから、はい、すごいよく感じたりとかするんですかね、そういう意味で。
あ、そうですね、
うん。
なんでしょう。もう、あの時のことを思えばもう今全部楽しいみたいな感じは確かにあります
ね。そういう意味だと、中学時代、小中学時代、なかなかどん底な状態から、でも小はそんなでもないですかね、そんなに変な人も周りに、小ぐらいはいなくて、中ぐらい。大変だったっていうのを今事実として書いた結果こうなってる、は
いはい、そうですね。はい、なんか、うん、高校の時もいろんな人がいましたけど、うん、徐々にこう良くなってってる感じなので、うん、はい、だいたい高校以降のどのフェーズでもだいたい幸せに生きてきてるような、うん、はい、感じです。
なんか絶望感というか、もう、取り返しのつかなくなったみたいなところまでは、なんか言ってそうな描写もあるんだけども、それは、どう立ち直ってる？再起なのか、それとも、そもそも、へこんでなかった、すごい打たれめちゃめちゃ強かったのか、すごいへこんではいたけども、何かきっかけで、もう一回再起している状態がどっか、まあ、節目節目で起こってるのかっていうと、どんな感じなんですかね。
かなりへこんでますね。へこんでて、でもその度に頑張って、こう、這い上がってきてるというか、はい、という感じ
そう
です
だよ
ね。
な。
はい。結構やっ
そもそもで
ぱり、
も、
はい。
はい、結構やっぱりなんですか。
自分の場合は人に恵まれたっていうのはすごくあって、高校以降ですね。まずその、中学時代までは全然、友達とかに、いなかったんですけど、結構親が、私の場合両親がすごく、なんですかね、別に干渉とかはされないんですけど、すごく、いざという時は守ってくれるっていうのはすごい心強いなと思ってて、やっぱりその親に恵まれたっていうのと、あとは割とその、ちょっと角が立つ言い方かもしれないですけど、その頭のあんまり勉強できない高校に行ってですね、その時は自分はすごい学年で常に一番だったんですね。その高校で。相当みんな勉強ができなかったので、そうするとただ頭がいいだけで許されることって結構ある
あります
と思って
ね、
て、
確か。
はい。先生もすごいいろいろしてくれますし、周りの人も、じゃあ私がちょっと人格的に問題があっても、こう、あいつ勉強できる
頭
か
が
ら
いい
な、み
か
たい
ら
な。
と。
というので、ちょっと元気が出ていったっていうのは、ありますね。そういう環境とか、あと周りの人っていうのがあって、はい。へこたれつつも、元気になってきたみたいな。はい。
いやー、いいっすね。そっか。自分も、なんか中学とかで受験して入ったんですけど、そうすると進学校に入るわけですよ。で、何が起こるかっていうと、まあ、小学校時代はもうクラスで1、2番の子、学年で1、2番の子たちが、結局同じ学校に同学年として200人とかごちゃって集められてるので、結局、まあ、1番になれない人が大半にはなるわけじゃないですか。だからそういう頭の良いって言って、なんとなく許されてたっていうところが、まあそういう進学校だとほとんど許されなく なるので、それで若干グレちゃう子とかもいたなっていうのがあったけど、まあ自分の場合は別に、まあ昔からそんなに自分に対して期待は高くないから、別にね、クラスの中の中とか中の下とか でもまあいいやっていう感じで過ごしてたからあんまりなったけど、結構同級生とか確かに、なんか途中でグレちゃったりする子とか、もともと優秀な秀才の子たちしか集めてないはずだから、まあ、素地は賢い人しかいないはずなんだけど、勝手に自分でなんか周りのからすると絶望して、やさぐれちゃう人も随分いたなっていうのがあったので、まあそう聞くと別にね、そんなに偏差値の高い学校に行かなくても別にそこの中で自分で頭が良いというポジションでなんとなく守られているのであれば、おしりさんみたいに幸せな、になれる人っているんじゃないかな、と
ではす
聞いてて思
ね。
いましたね。
コミュニティを、自分が勝てるコミュニティにいるのって結構大事だなと思いますね。そういう意味だと。
な
こ
るほど。
う。は
別に全部のコミュニティで勝たなくても良いんだけども、
い。
このコミュニティだったら自分は勝てるなっていうところにいるっていうのが大事ってことです
はい。そうですね。
か。ああ、
これだけは
なるほどな。
負けないみたいなのがあると、やっぱり心強いというか自信につながっていいのかなと思います。今の自分も結構それは意識してて、例えば今の自分の会社だと、すごくやっぱり優秀な方が多くて、先輩も後輩もみんな頭が良くて、できる人が多くて、もうそこで比べちゃうと、ちょっと、困っちゃうような感じなんですけど、例えば、自分が今の会社に入って一番自分の中で大事にしてるのが、 ちょっとあんまり、ちょっと好き嫌い分かれるかもしれないですけど、
うんうん、
人当たりの良さっていうのをすごく意識してて、
お
特にその、ね、自分、そうですね、製造現場に近いので、うん、やっぱりその人柄っていうのはすごい大事なんですね、うん、その仕事を進める上で。
はいはい、
それは当然といえば当然なんですけど、
うん、
で自分はその、せめてその入社した時に、いつも機嫌よく明るく笑ってることだけは大事にしようと思って、
うん、
で、その、やっぱりその点で、その、いろいろ、偉い人とか、
うん、
周りの人とかは、すごく自分に良くしてくれるっていうのは、あるな、というふうに感じるんですね。
うん、なるほど。ナチュラルで、ではなく、はい、ちゃんと戦略を持ってやっている。はい、まあ、そうだね。そっちの方がかっこいいというか。
そうですね。心から、別に、思ってるっていうのももちろんあるんですけど、それをちゃんと前面に出して、うん行くっていうのを
表現もしっかりしようっていうことです、
はい、そうですね別にその嘘ついてるわけではなくて、うん、自分の中ですごく周りの人と、うんうん、よくやっていきたいっていうのがあってちゃんとそれを、
うん
はい、大事にしてるっていうのがあってやっぱりそのお尻さんはやっぱり、
うん、
いろんな人とうまくやっていけるからいいよねっていう評価をこうしてもらえるっていうのはすごい強みだと思ってて。
おぉ。めちゃめちゃ強いじゃない。
ただその、頭で言うと、周りの人は全然叶わないんですけど、ただその先輩後輩もそれぞれそういう強みとかがあって、そういう、うん、そうですね、ここの中で自分はこういう点で、強みがあるっていうのを、はい、大事にできると、自信持って生きていけるのかな、って今の自分は思ってますね。
うんうんうん。
はい。
どうなんだろう ?EQ、心の知能指数とかって呼ばれる、まあ共感力とかそういうのによるとは思うんですけど、はい、そういうのを高めている、
はい、
まあ、あえて言語化するんだったら、はい、うん、まあ組織の中でもいろんな強みで、はい、まあ、いろんな人がいる組織の方が強いってよく出てるとは思うんですけど、
はい。
だから、中だと、まあ、チームの中の、なんですかね、雰囲気作りであるっていうのは結構よく組織作りの中で、意外とキーマンだけど評価されない、買ったりとかするけど、はい、でも超大事なんだよってよく出てくるところに狙いすましていこうかな、みたいな。そこまで戦略的にやれたらすごいすごいなと思うけど、はい、まあでもそれを目指してやってる感じなの。
はい。はい。そういうところを、はい。自分はできるんじゃないかなと思ってますね。
すごいな。でもそれは、その背景としてはこんだけの、なんですかね、中学とか高校とかの、まあいろいろなのがあった上で、ある程度、はいはいなんか、コミュニティの中で勝てるポジショニングを持っていくことがどんだけ大事かっていうのを実感してるがゆえに、そういう振る舞いができるようになってるっていう。
はい。
まあね。
と思います。
うん。
はい。人によると、その結果は人によると思いますけど、うん、例えば、すごく、やっぱり、なんだろう、分析に強い方だったらそれを活かして、社会で生きていくんでしょうし、
うん、
やっぱり背景にはそういう自分がの生存戦略をどうするかっていうのが、
はい、
はい、あるんだなと思いますね。
そうですね。生存戦略か。うん。確かに。組織にいて、まあ前職、私、今一応転職はしてはいるんだけど、はい、前職あんまいい思い出がな、はい、なかったりとかする中でも、うん。はい、まあ嫌だった上司とかの、嫌いだった上司とか、の言動とかで、なんか、光るなって思ってた中で、なんかその上司が言ってたのが、結構その、チームの自分は一応リーダーでやってはいて、その、下の人たちに対してすごい辛い仕事とかを振るけど、その人自身は、まあ別に人にやらせてるからダメージがないんだよ。でも、下の人辛いじゃないですかって、こっちが突っ込んだ時に言ってたのは、なんか、もう自分がそういう、なんか辛いことをやったと思ったらどうなんですかって聞いたら、その人は、まあ自分がもしそういう辛い立場になったら、早くそういうところから位置抜けして、人にやらせる立場に切り替わるだけだから、自分は常に勝つゲームやってるんだみたいなことを言ってて、なんか自分としてはなんかやる上で、ちょっとでも負け筋は残しとかないとフェアじゃないんじゃないのかなっていう気も、
はい、
まあなんかビジネスとしては勝つのが正義じゃないですか。なんでも、儲けで売り上げどうのっていうので、まあ社会もあっている、まあ企業とかはそれ を市場として戦ってるなっていう感じはするんですけど、なんだろうな、はい、なんか、うん、個人的にはなんだろう、ちょっとでも負けるところは、なんか、楽しくな、負けないと楽しくないっても、なんか変な話だけど、
はい、
自分はそっちの線を残してるのが意外と好きなんですよね、なんて。
はい。
まあ、だからまあ、今言ってた、ちっちゃいコミュニティで勝つっていうのは、すごい正義なんだけど、はい、まあ、そう、なんだろうな、負けるラインを残さない戦いは何が楽しいのっていうのもあったりとかするので、
はい、
なんかちょっと話をまとめづらくして申し訳ないんですけど、なんかそのエピソードなぜか思い出しましたね。
はい。その上司はちょっと、あれですよね。
うん。
パワハラじゃないですけど。
ああ、まあ、結構ね、本当に上の上の人がかなりサイコパス味のある人が座ってたから、はい、周りに、サイコパスの人って周りの人も結構ダメージ与えて勝手に、疑似サイコパスみたいな人が増えてくような気がしてて、
はい、
その組織いた時に感じたことなんだけど。
なんか、全体
悪いことを平気でスッて言っちゃう人がいた気はするなって、
はい。
で、自分もその組織にそこそこの年数はいたので、はい、そういう要素が多分植え付けられたら嫌だなと思いながらも、まあ人間誰しもああなる可能性あるというふうな気持ちで生きてますっていうところです。
うん、そうですね。マネージャーとして、こう、組織全体のメリットを考えられないと怖いなって思います、
ね。そうですね。組織全体じゃなくて、その人自体が生存できてれば、周りをどんだけ痛めつけてもいいっていうような世界観。はいである人が比較的いたかな、はい。まあ、もちろん、ちゃんまとまった人も全然いたはいたし、私はそういう人の方を支持して、いたんですけど、はい、うん。
その人の、あれですよね、生存戦略が、組織のためじゃなくて、もう自分のためで、
うん、
自分さえ良ければいいっていうのが、なかなか、
うん、
なかなかな怖さを感じますね。
なんか自分。いるんですよ、
たまに。なんか自分が今、すごい、組織の中で強制してやれてるなと思うのは、さっきの話の繰り返しになっちゃうんですけど、うん、自分はその、どちらかというとその人柄っていうところを自分で重視してて、うんうんうん、例えばある先輩はすごく、はい、なんていうんですかね、一つの仕事をもう、ちゃんと合理的にやるのが得意だったり、
うんうん
うん、で、違うとある後輩はすごくある、一つの専門分野に長けてて、うん、もうそのことだったら何でも詳しいとか、うん、そうやって人、その人たちがまとまって、でもお互い殺さないというか、また良くなっていくだと思うので、うん、なんかそういう強みの持ち合い方がすごいいいなと、思うんですよね。
うん、
はい、うん。なんか、さっきのその、元上司みたいな人が言うとちょっともうはいはい、はい、怖くてしょうがないですね。
そうですね。嫌な部分は人に押し付けとけばいいみたいなスタイルでやってんだなっていうのが見え隠れするし、はい、その人がリーダーだったら下の人たまったもんじゃないぞって思うしなっていう。
はいうん、なかなか。
なかなか修羅な組織はあるので、
はい、
そういうところにはまったらいち早く逃げ出すのが正解だし、はい、付き合ってても時間の無駄なので、本当にそういうのは。うん
はい
っていうのを、まあ、前職で学んだな、というのを、ふと、まあ、この A さんとかの話と見てると思ったし、はい、ただでも、若くて自分がそこまで、なんかいろいろ分かんないというか、どうなるか分かんないと、結構こういう人にダメージを与えかねない人とも自然と長く付き合っちゃって、自然と自分の心も蝕まれてることは、あるので、なんか、よく、よく再起してきて、出たなというか、はい、よかった、うん。気が、
ね、
まあ、読んでて思いましたね。
はい。意外と、精神的に強いのかもしれないというのは、思います。
うん、
自画自賛ですけど。
逆境に立たされるとどうしてもね、下地が出ちゃうからね、その点のやつ
は。はい。
やっぱりね、耐えられなくて病んでいくというか、発狂していく人ってちょいちょいいるんだよね、
はい、
なんてい うか、はい、仕事とかでも。さっきの上司的なところの環境でやってた、自分の一個上の先輩なんか完全に病んでしまって、
はい、
はい、会社来なくなっちゃってた人とかもいたんで、
はい、
社会人なのに。社会人なのに、無言で ね、休みますも何もなく、思考会社来なくなっちゃうってなんだよとは思ったけども、
もう
それ、そういうくらいなら、
はい、
そうそうそう、それくらい追い詰められてたっていうのが事実らしいんだけど、うん、自分も多分同じぐらいまでそういう環境にいたわけだから、いや、追い詰められてたけど、まあそういう風になる前に、極力周りに対して、ね、改善してくれという働きかけをした結果、まあ生存できるぐらいの環境になったっていうのが、社会人自分の1年目とかの時にあったんで。
はい。
なんだろうな。
強いですね、
うん、まあ。いやー。誰しも。いや、でも、やらなくて済むのはやりたくないですけどね、あの手の。
そうですね。うん。ただ、そういう状況になった時に、いかに自分を守れるかっていうのが、大事ですよね、うん。そうやって。
そうですね。まあ、下手になんか自分に対してプライドが高いと、その、はい、
うん、
なんだろうな、身動きが取れなくなるんじゃないのかな、とは、なんか見てて思いましたね。その一個目の先輩、やっぱりプライドがすごい高くて、その先輩自身の何ですかね、能力というか頭の良さみたいなのを結構自信は持ってる感じではあったんだけど、でも試合の戦いって別にもうそこじゃないんですよ。ある意味ゴリラとゴリラの戦いで、あの腕力が弱かったらそんな負けちゃうでしょっていう。どんな頭良くても戦えないんだから、感情で相手が殴ってきてるのに、こっちもある程度感情を出した上で相手を説得しないといけない場面で、あの、ちょっと数学が解けますよって言ったところでそんなの意味ないじゃないですかっていうような。こんな感じだったかな。なんか、すごい雰囲気だけしか話してないけど。うん。だから、まあ、そう。環境が悪かったら、早めに逃げるのも手ですよねっていう。
そうですね。
うん。
それが一番ですね。
そうそう。まあ、若い時に、こういうよくわかんない人に絡まれちゃうと、
はい。
なかなか逃げづらいっていう話もあるけど。
そうですね。中学校とか、うん、学校ってそういう意味では結構、まあ、ハイリスクというか、難しいんですよね、うん。あの、最近も結構ありますけど、中学生同士のトラブルとか。
ああ、そっか。この前、なんか、愛知の中学生が、
はい、
友達を刺しちゃったんだっけ、はい、で、それが亡くなられたってニュースが流れてきてます。
はい。それも、いじめの絡みで、という続報も出てましたけど、やっぱりその中学校ってすごい特殊なコミュニティだなって思いますし、
うん、
本人たちはわからないでしょうし、それが、
うん、そうですね、
自分も、はい、危ういとこだったなと思いつつ、
うん、
はい、そうですね、かえって社会人の方がすごい気が楽というか。逃げれます。
そうですね、
はい。
うん。全然逃げることはできます。会社だとしても別に会社辞めたらもう知らない人って全然いいはずなので、そういう意味では。
はい。
利害関係がなくなっちゃうから。
ですね。
うん。だから、結構ね、ただ最初入った会社から出るときはやっぱりみんなそれなりに、なんか長く働くぞって入ったはずなのに、でも続けられなかったって後悔みたいなのもあるのかわかんないけど、
はい、
それなりにね、なんか、ちょっと考える、あの、人は多いなと思って見てますけどね。
はい、ああ。アラビーさんは、転職は一回？
あ、はい。一回、3、4年前に、はい、してます。
そうですね。そこで、いろいろ。
あら、まあ、ただでも一回入ったところで別に、はい、あの、すごい快適に働いてるんであれば、そこで勤め上げるっていうのも、まあ、正解の一つなんじゃないかなって気もしますけどね。
はい、そうですね。はい。
うん。
運よくと言いますか。
あの、ドラクエというゲームの転職システムに似てるとこありますよねってよく流れてくると思うんですけど。
はい。
レベルが1からリセットされて今回スタートみたいなところ
はい。
あるから。
ですね。いろいろ経験できるのはいいなと思いますけど。大変です
もんね。あと、飽きるっていうのがあるんじゃないですかね。同じ仕事やってると分かんないけど、どれだけ深みがあっても、やっぱ人間飽きちゃうところもあるから、ある程度なんかリフレッシュする意味で数年で変えられるんだったら変えるのも、まあ、あの、人によってありかなとは思います。
うん、そうですね。ありだなと思いますね、う
ん。そうそう。逆になんか身動き取れなくなってずっと同じところにいても、なんですかね、あの、自分自身、のリスクは結構上がんないですか？そう、もう動けないぞみたいな、脅迫観念も出てくるし。
そうですね。はい。
うん。
なんで。
あ、そんな、すいません。ちょっとノートの、この、どこまでも変わっていけるということという、おしりさんの なんだろうな、波乱万丈、人生6、1から3の話から随分飛んじゃったけど。どうまとめたいんだ。生
ありがとう
存
ござ
戦略は
い
大事だよっていう話。
そうですね。結論。
う
生
ん。
存戦略は大事。
わかります。そう。まあ、ただ生存戦略で勝てる試合を打ち続けるのは大事っていうのはすごい頭ではよくわかるんですけど、なんか自分が昔思ってた、なんかちょっと負ける筋を残したいっていうのは、なんかどうなんか合理化すればいいのかなって、まあ、未だに悩んでるけど。やっぱ負けない方がいいのはそうなんだけど、なんかちょっと負けるところ残しといた方がなんか楽しいなっていうの、それはなんか勝手にスリルを求
楽
め
しい。
てるとか。
そうです。そ
異
れは
常
そ
者だっ
れ
たのか、
で、
俺。
異常独身男性です。
そうか。
そう、何ですかね。それを楽しめるなら、それはそれでいいんじゃないかなと思うんですけど。
そうっすね。まあ、幸せ、恵まれてるから、まあ、一回、そこ、とことんまで負けた時どんだけひどいのかって分かると、それは負けないための試合を打とうっていうのは、まあ、正しいけど、だろうな。なんか、勝てる試合だけ打とうとしてる人を見て、なんかずるいと思ったというか、なんかもうちょっと、なんだろうな。ちょっとは負ける試合打った方がなんかいいんじゃないのかなって、なんか思った記憶があるんだけど、その時に、そう言われた時にっていうのは。まあちょっと自分の中でもなんか消化しきれてない概念なので、すいませんな。すごい生煮えな話だけど、生存戦略はもちろん大事なのはその通り。だけど、まあそういう考えを思った人もいるよっていう話でいいか
ちょっとまた改めて聞かせていただきたい
な。負け
です。
筋残しとくところに何のメリッ
確
トがあるのよって
かに、
話ですよ
話。
ね。消化しきれてないけど、なんかね、頭で合理的に考えて出てきたんじゃなくて、感情的に出てきてるところが、なんかその概念かな。負け筋残しといてほしいっていう。まあ、またぜひ。まあ、それがじゃあノート活動の話という感じ。
です。
で、次のテーマは、ポッドキャストおしゃべり練習が今。
ですね。お時間いただいてありがとうございます。
あ、いい、こちらこそ。
喋るコンテンツっていうのはすごいいいですよね。なんか初めてなんですけど、このお話いただいてから、そのポッドキャスト聞いて、の声のコンテンツっていうのは初めて聞いたんですけど、やっぱりこの情報、いろんな情報がこう、受動的にというか、入ってくるっていうのはすごい面白いなって思いますね。
確かに。
なんか、
比較的、まあ、今日話してたの生煮えなところはあるけど、別に結論が綺麗に出てない話も含めてかなりごった煮状態なものが流れ込んでくるっていうのも、個人的にはなんかいいなと思ってるポイントなんですけどね、なんとも。
私もそうですね、好きです。そういう、本当に雑多な情報が、だらだら流れてくるのも好きなので、ずっと聞いてますね、最近は。
ぜひ、サウスパークの、ちょっと、箸休めなどに、ポッドキャストも聞いていただけると。
よろしくお願いします。まだエピソード、一旦最初から聞きたいなと思って、エピソード1から順番に聞いてたんですけど、で、今その流れでいくと、9のアゾソン3回ぐらいまで、聞かせていただいて、
おお。
なのでまだまだあるんですけど、これから楽しみに、してます。
そう。エピソード9のアゾソンさんの回は結構仕事の話みたいのもお互いしてて、組織の話みたいのもしてたから、個人的には面白かった。話聞いてただけでもかなりアゾソンさんの言語化能力がすごいなと思って聞いてたから、ホストとゲストで聞いてただけでも。思い出に残ってるというか、記憶に残って何かってありますかね？そこのエピソードとか。
とですね、この、あ、えっと、マチュンさんの 話がですね、うん、すごい、これがっていうのではないんですけど、すごいなんか、全体的にすごい、聞きよかったというか。
聞きよかった。
なんだろう、なんか、声のコンテンツとしてすごくなんか、聞きやすかったと言いますか。
うん、ああ。アチュンさん自身の雰囲気が、はい、雰囲気作りがすごくいいっていうのも実はあるのかなって気はしますけどね。もともと、
はい、
多分、めちゃめちゃ聞き上手なんですよ、多分。
はい、
彼女を。その上で、ただ話すテーマも、なんかいろんなザマ事件、結構凄惨な殺人事件の話とかも、
はい、そうですね。
トークテーマに書いてコメントしてたけど、
はい、
まあでもそんなにね、聞いてて辛くなるような話ぶりでは、はい、常に多分全体を通してなかったから、ふわっと聞けたと思うんですよね。
はい。すごく聞いてて面白かったです。野菜は腐るものとかすごく、共感しました。
そうですね。
そうですね。思いながら。
自炊してると、必ずみんな通ってるんじゃないかと思う。
はい。そうですね。もうあと、アニメシステムの話も。
ああ、エピソード3のウッシーさんの回です。うん。
はい、100テラバイトの。
そう。まあ、パッと聞いたら、結構異常事態なんだけど、
はい、
本人としてはまあもう10年間ライフワークで自然にやってるからあんまり特別感がなくやってるっぽいんですよ。そこが牛さんらしいんですけど、はい、さらっとすごいことやってるって。
そうです、それがまた面白かったですね。
うん、
日常の
ような。昔から思ってました。普通に考えたらやばいことやってるよと思うんだけど、本人はもうそういうもんだと。
はい
して、構築して10年経ってるから100テラに至ってる。
深い話ですね。
はい、私ちょっと、うん、まあそういう過去回も、ぜひ、ポッドキャストを、まあ今回もゲストとして出てくれてるんで、ご自身がこういう意味では音声のコンテンツの一つになると。
あ、
これからなるという。
はい。はい、恐れ多いですが。
やってみてどうですか？なんか思ったより雑談になってるなぁか、トークテーマ一応消化できてるなぁか、印象はあるのかな？
あ、そうです。もっと、なんだろう。はじめ思ってたのはもうちょっとなんか、うん、私、この喋り慣れてないものでもうちょっとグダグダしてしまうかなと思ってたんですけど、
うん、
すごく、やっぱりそのアラビーさん、喋りやすいっていうのが大きいと思うんですけど。
いやー、ありがたいですね。そう言ってもらえると。
はい、とても。なので、ちゃんと、いろいろお話しさせていただいてて、うんうん、はい、まったりした感じで、雑談とかもいい感じで、
うん。
いいんじゃないかなと。はい。
面白い。
楽しくお話しさせて。
ポッドキャストの回の中でその回振り返ってるの面白いです。
はいはい。
すごい、メタだけど。
そうですね。本当に、すごい、楽しくお話しさせていただいて、ありがとうございます。
うん。いいえ、こちらこそ。
はい。
まあ、どれくらいかな？一応、トークテーマはこれで、大体は話したんじゃないのかと思いますけども、
はい。
お便りコーナーに、行っても大丈夫ですか？
はい。
はい。はい。お便りコーナーで一件来てまして、ラジオネーム通りすがりのフォロワー、笑いなのか W なのかわかんないけど、まあ、通りすがりのフォロワーさんからのお便りです。はい。はい、お疲れの時にはお惣菜を買われているイメージがありますが、これはコスパが良かったとか、これはおすすめというものがあれば教えてくださいというので、これ多分、おしりさんを知ってる人からの、お便りだとは思うんで、ぜひおすすめを、良かったよっていうの。
はい。
話してもらえるといいかな。はい。
はい。お便りありがとうございます。
うんうん、
コスパ、私、あんまりその値段っていうのは考えてないんですけど、うん、ダイエット中なので、結構カロリー面でのコスパというのは重視してまして、
うんうん、
やっぱり低カロリーで美味しくて満足感のあるものを食べたいなと思って買ってるんですけど、うんうん、特におすすめなのはお刺身、ですね。お刺身大好きです。
はいはい。
はい。で、 お刺身、まずお刺身って言ってもいろいろあるんですけど、
うん、
タイとかカンパチとかは結構カロリーが低めですね。
そうなの、はい、白身魚だから。
そうですね。淡白というか、あっさりした感じ。うん、で、100グラム、100ちょいぐらい、キロカロリーぐらい。
ああ、そんなもんなん
です。はい。なので、肉とか食べるよりかは、全然低カロリーで美味しいですね。うんうんうん、切るだけで食べれるので、
うん、
はい。いいなと思ってますね。
柵で買ってるってことですね。
あ、そうですね。私は柵で買ってます。うん、で、めんどくさいときは、全然切り身でもいいと思うんですけど。
うん、そう。あれってスーパーとかで買うと、なんか切り身になると値段がちょっと上がるんですよね。
はい、
というか、まあ、切ってるからなんだろうけど。うん、
しかも、持たないですしね、そう。
柵。ああ、そうなんですよね。柵の方が全然、柵である位置を固まってるから、保存もさせやすいという。柵からなんか手加えたりします？昆布とかで巻いて味付けてみたりと。
ああ、私はしてないですね。
ああ、そのままとりあえず。
はい、うん、水気切ってぐらいで。もう洗い物もめんどくさいので、包丁とまな板使って切ってるだけで偉いなと思ってるレベルなんですけど。
うん、いや、偉いです。偉い。
はい。ですね。と、カツオとかも美味しいですし、うん、あと、ブリとかサーモンも美味しいですけど、
うんうん、
ブリとかサーモンは、多分倍ぐらいカロリーがあるので、ちょっと注意しながら食べてるような感じですね。うん、
なんだろう、油とかなんですかね。そういう
の。そうですね。やっぱり油が、はい。油が乗ってるのが、ちょっとカロリーが高くですね、うん。はい。
逆に鶏のささみとか、そっちのお肉の中でもコスパとかつカロリー面で、はい、まあそんなに多分、皮を剥げば高くないと思うんですけど、鶏のももでも。
はい。
まあ、
そうですね。ささみも、
うん。
鶏胸もやっぱり安くていいですよね。
うん、そうですね。
私、鶏胸の、つまみは、もうひたすら茹でて、わさび醤油とかつけて食べるんですけど、はいはい、すごい、鶏胸って、料理が難しいというか、下手するとパサついちゃう。
そうなんですけど、
ね、私、すごい最近ハマってる作り方が、ありまして、うん、ちょっとこの、細長く、ある程度、ブロックで買ったときは切って、で、
うんうん、
水から煮てですね、で、沸騰直前で火を止めて、うん、もうそのまま余熱で加熱するっていうのが、
うんうん、
すごく美味しい鶏胸肉の茹で方なので、ちょっとおすすめさせていただきます。うん、なるほど。
低温調理に、みたいな感じだけども、
はいはい、
そういう低温調理器具とかを使わなくても、その方法だったら誰でもしっとり美味しい鶏胸肉が食べれるって感じの、は
い。そうですね。そういうイメージ。
料理法です。
ですね。この沸騰しても泡が出てきちゃうと、
うん、
外側とかが結構パサパサになっちゃうので、もう沸騰直前で止めて、そのままっていうのがいいみたいです。
うん、
ま
あ、置いておくと。
で、なんか、はい、
うん。
しっとりの鶏胸肉ってやっぱりなんかちょっと薬味つけて食べるだけで美味しいので、
うん、
すごくいいなと思います、ね。はい、そんな感じですかね。
うん、あ、刺身も刺身がおすすめであるという回答。
はい、おすすめです。
うん、おすすめ。わかりました。じゃあそんなお便りでした。あとはどうなの、はい、ニュース書いてくれてるのもあるし、アニメのところはさっきお話しいただいてはいると。はい、で、ゲームと音楽と食べ物とかかな、はい、多分残ってるのは。そうです
ね。ちょっと長くなっちゃいますけど。
はい、はい、はい、どうぞ。
大丈夫ですかね。
そんなに大丈夫ですよ。
はい。そんなに大した話ではないんですけど。
うん。うんうん、
じゃあ、おすすめのコンテンツ系、ゲーム。
はい。
で、これはもうただ本当に自分が好きという、ことで載せてますけど、うん、私サガシリーズというゲームがすごく好きですね。
うんうん、
さっきのサウスパークとかもそうなんですけど、はい、私すごいいろんなものをいろいろ好きになるというよりは、うん、もう一個好きになったものをずっと繰り返し やるというような生活をしてまして、うんうん、なのでこの佐賀シリーズも小学生の時にやり始めて、もうそれからずっとひたすら同じのをずっとやってるような感じです。
ゲームボーイ？
あ、そうですね。佐賀ゲームボーイ版と、あと、スーパーファミコン版も、
うん。あ、
あります、ね、うんうん。はい。ロマサガが、ロマンシングサガというのが、スーファミです、
うんうんうん。
で、これもまた結構癖の強いゲームなんですけど、
うんうんうん、
あの、やっぱりなんでしょう。ちょっとダークな部分というか、あの、人間に溢れるゲームなので、きっと、
うん、
はい。ぜひ一度やってみていただきたいなというのが。
おすすめなのはストーリーの部分がおすすめってことですか？
あ、ストーリーがおすすめですね。はい。
あ
アラビーさんはサガとかプレイされたことってありますか？うん、
プレステのサガフロンティアぐらいが多分、あの、はい、サガシリーズでやったことがあるって言えるやつかなと思って、はい、あれはただストーリーらしいストーリーが言うほど、なんかピンとはなくて、7人か8人ぐらいのキャラクターを一個一個育てていくみたいな感じのやつでして、はい、あんまり全体を通してのなんか大きなストーリーがなく、自由度がやたら高かったイメージがありますね。あ、
はい、
あと、戦闘のシステムは独特というか、あのピコンってひらめいて、新しい、
はい、
敵と戦ってると新しい技を生み出して戦ってくれるみたいなのがなんかすごい楽しかった。そこは楽しかったような気がするので、多分正当な、この今話されてたサガ、ゲームボーイとかのサガシリーズとは若干またテイストが違うんじゃないのかなと勝手に思ってるんですけど、どうですかね。
そうですね。と、そのシリーズによって結構違いはありますね。あの、うん、結構ロマンシングサガっていうのが、の、うん、っていうシリーズがそのサガフロの前のシリーズに当たるんですけど、はいはい、これは自由度っていう意味だと結構、高くて、あの、うん、ただそのやっぱり一個のストーリーの筋はあって、マルチエンディングみたいな感じですかね。うんうん、なんかそういう感じですね。はい。で、ゲームボーイサガの方はもうストーリーはもちろん完全に決まってて、それに沿ってやっていくんですけど、
うん、
そうですね、FF に近いようなイメージですかね。聖剣伝説とかに近いようなイメージ。うん、ね、はい。で、ただ、やたら、ストーリーが濃いというか、
うん、
個性的というか、そういうやつですね。で、うん、ゲームボーイサガの、あの、初代1っていうのが、あの、ゲームボーイで RPG としては初の作品になる、
うんうん、
ので、そういう意味で結構売れた作品らしいんですけど。
あ、そうなんです
ね。はい、ですね。なんですけど、ちょっと癖が強すぎるので、
うん、
なかなかスクエアぶっ込んでるな。
その癖っていうのはどういう、はい、なんか、まあ、ちょっと表現がどこまでできるかわからないんですけど、
はい、
登場人物のキャラクターが濃いのか、なんかストーリーとしてやたら人が死んでくのかとか、なんか、よくわかんない人がたくさん出てくるのかとかあると思うんですけど、どういうのでキャラっぽいですか？
あ、そうですね。あの、まず言葉選びがすごく、あの、多分字数制限の問題だと思うんですけど、
うん。
あの、個性的で、例えば店に行くと、ひらがな4文字で、何のようだって言われるんですね。
うん。
ね、とか、あと、なんでしょうね。もう、とにかく、その言葉、もうちょっとどうにかならんかったのかっていう雑な言葉遣いなんですけど、ちゃんと味が出てるような感じで、あとただ、ただただその、最終的な結末と言いますか、あの、
うん、
オチがサイコパスっていうのが、サガの特徴です。
オチは何ですか？すいません。ちょっと今、聞き逃しました。
オチがですね、結構なかなかサイコパス味のある。
あ、サイコパス味のあるオチ。
オチなんですね。特に初代が。はい。なので、ちょっとやってると、ゾッとすると言いますか。
うんうん。
なんか、普通の王道的な RPG やってる感じの爽快感とかではなくて、うん、なんか、あの、ちょっと、うんうんうん、 胸にどんよりとしたものが残るというか、
おう
そういう感じのゲームですね、サガは。
なるほど。
はい。
なんか、急に、なんだろう、人生を感じさせるような何かに投げ込まれ、
はい、
最終局面で急に投げ込まれちゃうみたいな感じなのかな、そうすると。
ああ。
ちょっと、やったことはないから分かってない。そうです
ね、はい。
うん。
ちょっと、やってみてくださいという。宣伝になっちゃうんですけど、そうですね、はい、ゲームボーイサガがですね、今、スイッチとか、うん、あと、
うんうん、
スマホの iPhone だと、アプリとかで、
うん、アプリで、
はい、1、2、3まとめて今買えるので、
お
かそこでやっていただけるのもまた楽しいんじゃないかと。
なるほど。
はい。
わかりました。ちょっと、おすすめだと、
はい。おすすめです。はい。あとは、バハムートラグーンは、うん、これ、アラビーさんにおすすめいただいた。そうそう、はい。
迷った時に、スーファミ持って、未だにスーファミユーザーなんですよね、話聞いて。
はい、そうです。
それもすごい話だと思うけど、壊れてないんだっていうのがあって、それはどうしたんですか？昔持ってたやつをそのまま使ってるのか、新しく社会人になって買い直したのかって。
あ、実家にもともとあったやつを、もう譲り受けて、はい、使ってます。で、はい、いろいろ変換器とか使いながら頑張ってやってます。
そうそう。昔とまた変換器も、今だと HDMI とかなのかな、なんていうか、はい、ケーブルとしては、はい。
そうですね。
そうか。
はい。
あ、で、一応その時におすすめしたのが、はい、バハムートラグーンっていう、なんだろうな、ドラゴンを育てていくっていう要素のある戦略シミュレーションタイプの、まあ、ワンターンワンターン、こう、ちょっとずつ動かして敵に攻撃したりとか魔法使ったりしていくようなゲームなんですけど、それよりかはなんか有名なのが、ヨヨ王女さんかなが、スクエアの三大悪女って言われてるぐらいなキャラクターで、これはどうなの？ネタバレになるのかわからないけど、まあ、主人公とヒロインっていたけども、そのヒロイン側が主人公を見捨てて、悪の、人の方に行ってしまうっていうので、まあ悪女と言われている。まあただちっちゃい時に、自分もこれをやってた時があって、やってた時はそういうの含めて良かった、ストーリーも含めていいなと思っておすすめですって言っておすすめした経緯がありますってところです。
はい。ありがとうございます。うん、今ストーリー的にはですね、ちょうど、まだヨヨはこっち側にいるんですけど。
あ、まだいるんだ。はい。
はい。ちょうどその、ヨヨさんが囚われの身になったところを助けて、
うんうんうん、
向こうに攻めていくかっていうところまで、
うん、
進めました。で、もうその途中のエピソードで大体その、ヨヨが向こうに惹かれてるっていうのは、ぶっちゃけすごいわかる、うん、いるし、別に、なんていうんですかね、なんか、ヨヨ、その悪女だって聞いてたので、相当警戒してゲーム始めたんですけど、
はい、
そんな長い間囚われてたら、そりゃ、心変わりもするよな、という。
あ、そうそうそう。
はい。という今、
うん、
感じで進めてますね。
うん。そう。私も最近、なんか再びちょっとプレイし始めたんですけど、思ったほど、別に当時とか今、なんか語り継がれるほど悪女感は別に余裕はなくて、元からなんか向こうの方寄りだったじゃんっていう、
はい、
感じのエピソードが積み重なってるから、はい、ちっちゃい時の記憶が意外と歪められてたのか、なんか、まあ、なんすかね、ヒロインは主人公を好きになるものだっていう勝手な思い込みでずっとゲームやってたから、それに頭殴られたっていうのがみんな裏切られた感が、強かったのかなとかって。うん。まあ、今やると言うほど別にいよいよ悪くないじゃんっていう感じ
です。はい。それはあると思いますね。なんか。
うん。
年齢とかの違いもあるかもしれないですけど、特に今は、はい。なるほどと思いながら。
うん。そうそう。今見るともう明らかにね、はい、いよいよなびいてる様子言うほどってほとんど最初ぐらいとか、主人公の思い出の中のいよいよぐらいしかむしろなびいてないんじゃないのかって。感じの。
そうですね。
伏線がね、しっかり張ってある気がするんだけど、はい、そういうのを見えず、子供ながらにプレイしてると、はい、なんだこれはってなるのかもしれない。
はい。で、ストーリーもそこぐらいまで進めてるんですけど、うん、ちょっと、はいはい、ドラゴンがかわいすぎてですね、一向に進まないんですよね。
あ
ドラゴン、最初はドット絵、うん
はいはい、
で、近くにドラゴン見て、ああ、可愛いなと思って、思いまして、うん。で、その、ただ育成するとリアルドラゴンが、このステータス画面に出るじゃないですか。
うんうん、そうですね。
あれ、すごい。
鳴き声とともに。
はい、そうです。鳴き声もいかついですし、うん、ドラゴンのドット絵すごいいかついなと思って最初びっくりしたんですけど。
うんうん、
で、ただ私、ドラゴンってどんどんこう変わっていくじゃないですか、姿とか。
ああ、はい。そうですね。餌をあげるごとに。うん、
はい。私、特に攻略本とか、取説とかない状態で今、やってて、うんうん、どういう変化をするか全くわからない状態で進めてるんですけど、それでも、この、やっぱりドラゴンがどんどん育ってって、いろいろ変わっていくのにすごい愛着が湧いてしまって、
うん、
もう、最初な、いかついなこいつらって思ってたのがすごく、うん、今可愛くて可愛くて、しょうがないんですよ。
なるほど。
はい。で、一個のストーリーに対して何回もバトルってできるじゃないですか。
うん、ああ、はい。できますね。
なので、はい。ドラゴンを育てるためにずっと、もう、バトルをやってて。バトルもすごく人の駒の進め方とかいろいろ戦略があると思うんですけど、
うん、
それもこう、こだわり始めるとちょっとの、はい、もうなんかストーリー進めてる時間が全然なくてですね。まだヨヨがこちら側にいるっていう状況ですね。
ああ、相当最初の方だけども、はい、ただドラゴンはめっちゃ強くなってるみたいな。
あ、そうそうなんですよ。ドラゴンだけどんどん強くなってって、どんどん変化していくけど大丈夫かこれっていう感じです。なので、でもだんだん、やっぱり敵も相対的に弱くなってくるので、
は
い、うん、ちょっとそのバランスが取れなくなった頃に進めるっていうのをやってるんですけど、なかなかドラゴンが強すぎてちょっと、
うん、
はい、進まないですね。
あ、いや、まあ正しい楽しみ方だと思います。昔ちっちゃい時やってた時も、はい、やっぱドラゴン育って変わってくっていうのはやっぱ楽しくて、やってた側面もあったので、
はい、
うん、はい、ストーリーもまあ良かったけども、ストーリー、と同じぐらいドラゴン育てて可愛いっていう、めでるっていうのは、このゲームの醍醐味かなとは思います。
はい。あ、よかったです。正しい楽しみ方でした。
そうですね。ただこれ人にすごい進めづらいのが、やれる端末がスーファミしか多分ないよね、これ多分。
あ、移植とかされてない？
されてないと思うんですよ。
そうなんですね。
おそらく。あんのかな？ちょっと待って。Wii U とかであったの？あ、Wii U であるな。Wii U とかであるけど、Wii U でも今別にね、っていう、ハードだし、
はい、
スイッチだと多分ないし、
なかなか。
PC とかでもできないと思うし、スマホもないと思う。
はい。あ、そうなんです。なかなかレアなゲームなんですね。
そう。実はなかなかレアで意外とやれないけど、まあ、スーパーファミコンを持ってる我々ならね、たやすいという。
よかったです。
うん、そうですね、はい。そんなに古びた感じは今やってもないんじゃないのかなと。まあ、ドット絵は、ドット絵っていう分野があるぐらいだから、そんなに古い感じもしないですよね、今
は。はい。そうです。楽しくプレイさせていただいてます。
うん、
ちょっとまた、はい、進めたらちょっと報告したいなと思うんですけど。
は
い、
ああ、まあ、ぜひ、はい、ツイッターに流してもらえる。
はい、ダラダラやってますね。はい。はい、
うん、で、
あとは、
うん、
そうですね。音楽、これ、時間大丈夫ですかね？
うん、あ、はい、大丈夫です。
はい。音楽、これも、そんな大した話はないんですけど、私、うん、スピッツがすごく昔から好きでですね、スピッツっていうと、どういったイメージをお持ちですか？
うん、スピッツは、なんだろうな、なんか、そんなに、なんか、ふんわり優しく、爽やかみたいな音楽なのかなっていう、はいはい、なんか、爽やか系なイメージ。すごい浅いコメントですいませんが、そんな印象です。
そういう感じなんじゃないかなと思って
ます。爽やか恋愛ソングみたいなイメージ。
はい、そうですね。それすごく、よく言われると言いますか、
うん、
あるイメージだなと思ってまして、よく知り合いにもスピッツが好きっていうと、結構清楚とか可愛らしいイメージとか言われることもあるんですけど、うん、はい、結構そのスピッツのテーマとしては、 ですね、うん、結構ダークなところがありまして、まずテーマが、生と死っていうところになるんですね。生、生
は、公式で、
はい、あ、そうです。
公式で発表している。はい、
公式ですね。
あ、そうなの？
ボーカルの草野正宗さんという方が、もう
はい。
スピッツというのはこういうものだと言って、言っているものですね。はい。性っていうのは、あれですね。性別の性の方ですね。
うんうん、
で、結構スピッツはなんかオープンにエロティックな曲っていうのがいっぱいあるんですけど、
うんうん、
これカラオケで歌ったらセクハラなんじゃないのかみたいな曲が結構いっぱいあるのと、あとこの死っていうのは結構ダイレクトな死を描写する歌っていうのはそんなにないんですけど、
はいはい、
なんかほんのりこう歌詞にこう死後の世界みたいなのが見えたりとか、それちょっとなんか影がありそうな感じっていうのを描いてるのが結構多いですね、スピッツは。なので割とその世間的なイメージとギャップはあるところなんですけど、
うん、
結構聞いてるとですね、歌詞が奥深いものが多くて、
ほうほう、
それを、はい、ずっと聞いてますね。
あ、特にこの曲のこの歌詞がっていうわけではなくて全体がってことです。
はい、そうですね、全体がいいんですけど、そうですね、ちょっとおすすめさせていただくとすると、
はいはい
はい、歌詞が最近の曲でちょっと歌詞が良かったなっていうのが、曲がった僕の尻尾っていう曲があるんですけど、うん、ですね、ちょっと検索かけますね。
あ、はい、かけてます。あ、出てきた。
はい、この曲がですね、曲全体としてはなんかこう雰囲気としてはなんか砂漠の夜っていうのがちょっと合うような、すごくなんていうんですかね、涼しい感じの、ちょっと切ない感じの曲なんですけど、
うんうん、
この最後の後半の方の歌詞でですね、
うんうん、
ちょっと読み上げますけれども、
あ、はい、
勝ち上がるためだけにマシュマロを我慢するような、狭いカゴの中からお花畑笑うような、そんなやつにはなりたくないっていう歌詞があるんですね。で、それに続いて、優秀で清潔な地図に禁じ手の絵を描ききって楽しげに果てたいと続くんですよ。けど、この優秀で清潔な地図に禁じ手の絵を描ききって楽しげに果てたいっていうのが、うん、なかなかちょっと狂った歌詞だなと自分は思ってるんです。はい。多分、そのまま受け取ると、こう、うん、言うと、その勝ち上がるためだけにマシュマロ我慢するようなっていうのは、はい、マシュマロ試験っていう、事象のことを指すっていうふうに、解釈がされてて、っていうのは、多分調べるとすぐ出てくるんですけど、はい、目の前にマシュマロがあって、で、ちょっとお待ちください。ですね。要は子供のこの自制心をチェックするテストなんですけど、
ほうほうほう、
の目の前にマシュマロが一つあって、それを何分か、例えば10分食べるのを我慢できたら、2個にしてあげますという、
うんうんうん、
言って10分間様子を見るっていうテストですね。その子は我慢できるのかどうか。で、実際その10分我慢して2個もらって食べる子もいれば、もう10分我慢しきれずに1個食べてしまう子もいるっていうテストで、
うんうん
うん、で、このテストの結果としては、この目の前の目先の欲求を我慢することで将来大きな成果を得るかどうかの、まあ、自制心を試すっていうものなんですけど、このスピッツに描かれてる歌詞っていうのはそういうところだと思ってて、
はいはい。
はい。その自分がその勝ち上がるために、そのマシュマロを我慢できるのは、まあ、優等生側である。
なるほど。
という。はい。そういう、今、優等生的な生き方に対して、自分は、その、タブーとされるものをいっぱい描き切って、
うん、
で、楽しく果てたいんだっていう歌詞なんですね。
は
い、ちょっとこれ、聞いたときに、
うん、
これ結構最近の曲なんですけど、2019年ですね。はい、あの、スピッツこんな何十年も追ってて、こういう曲がまだ出てくるんだなと思って、うん、すごく心打たれた、はい、記憶があります。
うん、そうですね。むしろ優等生側にいても、はい、いた方が多分世の中的な評価も安いしね、
はい、
もう散々勝ちに勝ってるあのバンドじゃないですかと、
はい、
そんな中でもこんだけハングリーな、はい、ハングリーかわかんないけど反骨精神、はい、反社会的な足が出てくるのかっていうところにちょっとビッドキッとしたっていう話。
はい。あ、そうです。それが言いたかったです。
ああ、なるほどね、
はい。そういう感じですね。あ、そういうところに惹かれてます。私は、スピッツの。
うん、若いな。確かにな。
そうなんですよ。
何歳なんだろう、今。50とか言ってんのかな。
52、3。
そうだね。52、3の人がね、中学生みたいなさ。
はい。
そういう歌詞を。入ってくるんだっていうところで、ぐっと来てしまった。
はい。はい、ぐっと来ます。
さっきの狂ってるなはどういうところで狂ってるの？
あ、この、やっぱり言葉遣いとか、ですね。
うん、
あ、もう、楽しげに果てたいとか、
うん、
なんか、通称出てこない語彙。
出てこない。うん、
はい。
それは出てこないですね。はい。
なんか、どこか、ね、ぶっ飛んでるというか。
はい、確かに。
静かな狂気を感じるような感じがします、うん、
優秀で清潔な地図に禁じ手の絵を描き切って楽しげに果てたい。確かにこの文章はパッとは出てこないし、あんま聞かない。禁じ手の絵ってあんま聞かないし、
はい、
反社会的な絵とかなら出てくるかもしれないけど、
はい、
そうなんです。独特な言語センスが、
はい、ですね。はい、こういう。
あ、で、ちなみに、その、マシュマロ試験の、はい、この手のやつ結構最近行動心理学、行動経済学とかかな、あの手のやつが実は再現性がないんじゃないかっていうので、はい、一応多分 Google でも嘘っていうのが、マシュマロテスト嘘っていうので、調べると、なんか嘘っぽいっていう話もちらほら出てきて、はい、
そうなん
ですね、なんか、その、なんで嘘かっていうと、
はい、
マシュマロテストで我慢できた子供たちは結局背景としてお金持ちの子供たちの方が我慢できる。で、貧しい子供たちの方が我慢しづらいみたいなのがあって、それは結局お金持ってる子たちの方が、まあ、家に帰ったらマシュマロいくらでも食べれて裕福なので我慢するだけの気持ちの余裕を持てるっていう話だと思うんですけど、そうすると結局ね、あの、教育にコストがかけられる。そうそうそう。
疑似相関。
家の方が。そう、疑似相関。なんじゃないのかっていう話も一説によるとあるっていう結果もあるけど、ちょっとソースが、前からしかわかんないけど、まあ記事としてもあるので、ちょっと、
はい、
なんだろうな、あの常に、すべて正しいっていうよりかは40年前のあのやつなので、ちゃんとそれ以降の再現とかも見た上で自分で信じるかしない、信じないかは決めた方がいいかなという
気
はしますね。
そういうところを、今心理学では切り込んでいってるといったところもあるんですね。
うん、なんかね、なんかそういう報道経済学っていうのが確かノーベル賞かなんかを数年前、はい、3年前ぐらい取ったんですけど、はい、それがなんか再現性が実はないんじゃないっていうのを去年ぐらい、はい、今年か去年ぐらいになんかパッと出てきて、はい、なんかそこ名前が揺れてる有名なその人たちの実験が全部否定されてるみたいなのがニュースになってて、そっか、結構いろんな本、はい、面白いなと思って読んでたのにって思ってたのが、僕の最近の、
はい、
そっち関係の記事の興味としてあります、ね。
はい。ああ、知らなかったです。
うん。
はい。
まあ、ショーノートに、あ、そこら辺のやつはまとめて貼っていくんで、もしよければ後でって感じ。
はい、いい。見てみます。
はい。
そんなこともあったんですね。
うん。 あとは、多分食べ物系の話を、もし、
はい。はい。あ、はい、そうですね。最後に、じゃあ、おすすめの食べ物、飲み物、お店というところで、私、多分、聞いてらっしゃる方、関東の方が多いのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
自分が関東に住んでた時に、すごく好んで行ってたお店がありまして、うん、はいはい、神奈川県溝の口駅の、うん、東急田園都市線沿いですね、の、
うんうんうん、
玉井グループ、玉井居酒屋っていうお店がありまして、
はい
はい、溝の口はその玉井グループのお店がすごい、こう、陣取ってると言いますか、もう、玉井王国みたいな感じ。なんですけど、ご存知ですか、うん、玉井グループって。
そうですね。結構、なんだろうな。子供の時にここら辺の駅は、なんだろう、はい、祖父の墓参りする時に必ず通ってた駅で、はい、その時は丸井とかも多分ないぐらい古い時代の時に行ってた時があって、はいはい、で、この歩道橋とか結構駅のちょっと裏手ぐらいなんだけど、そこら辺に飲み屋、かなり汚めな飲み屋街がいっぱいあったなっていう記憶はあって、はい、それが玉井王国だったかだっていうのは、このショーノートで初めて教わった感じですね。知らなかった。なんか汚い飲み屋がいっぱいここら辺固まってんだなって子供ながらに見てたぐらいの記憶しかないです。で、逆に、マレができた後って、あそこら辺若干隠されてるというか、まあ行けるんだけど、そんなに表舞台に出てきてないみたいな。溝の口といえばあそこかっていうと、それよりかはなんか綺麗な駅前の広場っていうイメージになっちゃってるので、なんか丸い帝国なんですよっていうのに、あ、そういう見方もあるんだっていう、ちょっと驚きがもう一個あります。
あ、そうですね。うん、今、駅前イルミネーションとかすごい綺麗ですけど、ちょっと、はい、下がると、こういうところがありまして、で、
リアルに下がってますよね、場所として。高さが、駅はその2階以上の高さに、その歩道橋というか歩くところがあって、そこら辺も綺麗に、なところしか見えないように固められてるけど、実際階段を降りてって、裏手、はい、駅の裏手に出てくると、玉井王国と呼ばれる、すごい小汚い、
はい、
居酒屋とか、その焼き鳥屋さんみたいなのがひたすら固まってるっていうのが、これ未だにでもあるんだ。一応ホームページもあるんで、はい、そうなんだって見てたんですけど、はい。
そうですね。すごく大学時代お世話になりまして、そんなに高くなくて、結構コスパもいいお店、うんでして、やっぱり置いてあるご飯がすごく美味しいですね。なんか特におすすめなのが、一人一本までしか頼めないんですけど、つくね、金運つくねという串がありまして、
はい、
で2個つくねがついて、で、あと卵の黄身も一緒についてるんですけど、その、卵黄じゃない、つくねがですね、拳台ぐらい大きくてですね。
あ、そんなでかいんだ。
はい。もうそれだけで結構お腹いっぱいになるんですけど、1本150円。
安い。
です。そうなんですよ。
めちゃめちゃ安いっすね。
そうなんですよ。すごく、それが美味しくて、しかも、うん。で、それと、あと大体他のも全部美味しいんですけど、
うん、
なんか、安く、美味しくお腹いっぱいになれるので、すごくおすすめですね。近くとかにある場合は、うん、はい。ぜひ。
めちゃめちゃ安いっすね。焼き豚玉井っていうお店見てると、おでん100円とか、
はい、
ハイボール150円とか。
はい。玉井グループ。50
円って言って。
はい、うん。いろんなお店があって、その本店っていうのは本当に、はい、ザ居酒屋なんですけど、焼肉屋とかもあったり、はい、その焼き豚とか、はい、いろいろ、うんうんうん、いろんなそのコンセプトのお店が溝の口の中にあって、だいたい気分とかでも使い分けられますし、すごく使いやすいですね。
焼肉屋さんには名物金運カルビっていう、常に金運何かがあるんで。
そうですね。
いやでも安いっすよ。カルビ1人前100円って書いてるから、ね、はい、こんな安く出せるんだみた
い
な。
安いですよね。
うん。いや、行ったことないけど、そっか。はい、自分がちっちゃい時よく通ってて、なんだこの、お酒も子供なんで飲まないから。
はい。
なんか、小汚いお店が並んでるなーで今に至ってるけど、なんか、むしろ行った方がいいんじゃないのではっていう、この話聞いてると思ってきて。
あ、ぜひ、はい。
もったいない。うん。
ですね。おすすめです。
この近所に住まれてたとかってわけではない、ないんですよね。探して行ったんですか？
はい、そうですね。当時、田園都市線沿いで、アルバイトをしてまして、
うんうん、
で、そうですね、渋谷の隣の池尻大橋っていうところで働いてたんですけど、
あ、はいはい、
そこで、で、当時住んでたのが中央林間のあたりだったので、
結構、田園都市線をがっつり、
そうなんです。
渋谷から東から西向いて、西っていいのかな、はい、まあ、そんな感じですよ。
はい。で、途中で、帰り飲んでいこう。って言って探すうちに、
清水の口、
はい、行き着いた感じです。
そっか、一応休校も多分止まるからとか、はい、そういうのもありますよね、
はい。そういうのもあって、そうですね。
じゃあこの焼き豚玉井帝国じゃない、帝国じゃない、帝国じゃない、王国のお店は大体行き尽くしてるって感じだ。
そうですね。ジャンルごとに大体行きまして、はい。特におすすめなのは本店と焼肉屋さん。
ああ、焼肉屋さんおすすめなの？
はい。すごく美味しかったです。
本店って、なんて名前？炭火焼きと玉井が本店なんですか？
玉井本店だった。
本店がある。
はい。
あ、これがあるわ。お、玉井本店、確かにお店綺麗ですね。そっか。全然、いい感じの、格好でいい感じの、しっかりしたお店ですね、はい。昔ながら。
はい。もう常にワイワイしてて、はい。いい感じのお店だなと。
ホームページの昭和感がすごい感じるん
で。そうです、
うん。平成ですらないみたい。すご。なるほど。
はい、いや、歴史を感じます。
なんか勉強になりました。
ぜひ、機会があれば。
そうですね。意識的に行かないと多分行けない場所だけども、
はい、
ちょっと意識的に行って一回味わっとかないともったいないなぐらいな雰囲気の持ったお店だなと思います。
はい。ぜひ。
行ってみたいです。
はい。
はい。ありがとうございます。
あとは、そうですね。他
は、
はい、札幌赤星。が私好きなんですけど、札幌赤星が置いてあるお店は大体いいお店だなと思ってます。
札幌赤星、はい、ビールの名前ってこと
ですか？あ、そうですね。札幌ビールの札幌ラガーを札幌赤星というふうに、はい、呼んで
る
んです
けども
、はい。札幌ラガーというのがほとんどない、なくてですね。
うん、
最近だとコンビニで缶で売り出すようになってるんですけど、
はいはい、
これまではもうほとんど売ってない。で、たまにお店で瓶で置いてあるという商品でして、
うん、で、
はい、これはもう完全に持論なんですけど、
はい、
例えば他のブランド、サントリーとかキリンとかだと、
うん、
もちろんそのビールは美味しいと思うんですけど、うん、サントリーとかってチューハイが結構強いじゃないですか。いろんな種類がありまして、で、それに対して札幌っていうのは、はい、チューハイとかサワーっていうのはほとんどないですよ。
なるほど。
はい。で、その居酒屋にとっては、例えばそのビール会社と契約するときに、
うんうんうん、
例えばサントリーだったらプレモルを置くし、あと、ついでにそのサワーとかもまとめて契約するとやっぱり安く済むっていうのがあると思うんですけど、うんうんうん、その札幌とビールで契約しようとすると、サワーは他のところで仕入れなきゃいけないので、
ああ、そういうことか。
はい。なのでビールは札幌、そうですね、
うん。
はい。札幌とビールだけ契約してという形になると思うんですけど、なのでその札幌が置いてある店っていうのは、その、ビールにこだわりがある、わざわざ札幌と契約しているお店だと思ってるので、
うん、なるほど。
なので、その分、いろいろメニューとかにもこだわってて、いいお店なんじゃないかなと、思ってます。で、実際結構私は飲み会の店とか探すときにそれを参考にしてて、札幌ビールが置いてあるお店をよく予約するんですけど、
このサイト使ってるんですかね。赤星探偵団っていう、なんかホームページがあって、赤星が飲めるお店を探すみたいな。
あ、そうですね。これも使ったこともあります。
おお。
はい。
あ、これ以外で探す方法がむしろあるんですか？なんか、探すと安直にこれで3000元ぐらいあるからいいかなと。
そうですね。特にその探し方とかは決めてないんですけど、これに載ってない、例えば地元のお店とかもいっぱいあると思うんですけど、大体自分はその、何ですかね、地域からまず探すので、例えば、東京でいう、その渋谷とかだったら、渋谷って決めてからお店を探すようなことが多いので、その渋谷の居酒屋を、いっぱいピックアップして、で、その中から札幌ビールを扱ってる店を探すみたいな、そういう地味なやり方を私はしてます。
ホームページ、まあ、食べログとかでも行って、メニューとを見てきて、あ、ここは赤星置いてあるなとかっていうのを、まあ、画像なり、なんかメニューの何か何から、一個一個地道に調べてって、赤星があるって言ったら、ここはいいんじゃないのかって当たりをつけて行ってみたりとかっていう感じってことですか？
そういう感じです。
なるほど。それ面白いですね。ちょうど、このポッドキャストの多分、そのマチューンさんの回ってさっきお話に出てたとは、話に出てたと思うんですけど、その回でも、なんだかな、そういう美味しいお店をどうやって探すんですか？みたいな質問が、出て、その時にはなんか純粋に画像だけから人の口コミとか一切信じず、自分の目で見て画像とかメニューをちゃんとお店がしっかり手で綺麗に作ってあるかとかっていう、そこに、対して思い入れがあるかみたいなところを画像だけから判断するっていう方法を紹介されてたけど、もう一個目がこの回で、今おしりさんが話してくれた赤星があるお店を探すっていう手法もあるよっていう、ある意味提案ですかね、これ。
そうですね。
じゃあ、マチュンさんに対しては、ちゃんと、私の方が美味しいお店 ちょっと喧嘩を売っていくっていうスタイル
やばいやつですか、完全にもう。
で 私の方が美味しいお店知ってるからっていう、ちょっとそういうバトルを展開していってもらえる。
恐れ入ります。ぜひこういった視点でも、皆さん探されてみてはいかがでしょうかというおすすめになります。
ありがとうございます。そんぐらいかな。だいたい消化したんじゃないかね。こんなところで。
ありがとうございます。
他、なんか、宣伝とか、いかがでしょうか。多分、即売会、同人即売会とか、また参加されるみたいな話もあるかも。
そうですね。創作活動の方は、今、そのサウスパークの二次創作楽しんでるんですけど、これから先、そのさっきのノートの話もそうですし、いろいろ自分の中で、形にしたいものっていうのが今いろいろあるので、そういったところを皆さんに、温かく見守っていただけましたら嬉しいなと、思ってます。結構、って言っても、っていう話なんですけど、ツイッターとかで結構いろんな方と、本当に雑多なものが好きで、いろいろな方と交流していきたいなと思ってますので、もしよろしければ、なんか共通の話題があってもなくても、いろいろ交流していきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
ああ、そうっすね。温かく見守ってっていうのは、なんかまあ、こういう面白いコンテンツもあるよ、みたいな話とかでもいいし、同じジャンルの、なんですかね、仲間というか、そういう人がいれば、まあ、同士がいれば、リプを飛ばしてもらってもいいかもよ、みたいな感じの。
もう嬉しいですし、もうなんか、いっぱい書いてるね、いいね、みたいな感
な
じ
るほど。ち
で、
ょっとしたファボ一つでも、一応温かく見守ってもらっているなと受け取ることができるので、まあそこはっていう感じ。お願い
嬉しい
し
で
ます。
す。
そうか。じゃあ、具体的に何月にこれ出るからみんな買ってくれよな、みたいな感じではなくてってことですね。
あ、そうです。今はもう、うちうちでサウスパークの八百屋アートを描いてる感じなので、です。今は、なんですけど、もうゆくゆくはいろいろ漫画描きたいなと思ってるので、その際は応援いただけると、はい、嬉しいです。
漫画は、エッセイ漫画みたいな感じになるんですかね、はい、ノートの、あれを、文字を絵に起こすみたいな。
はい、はい、そうです。あれを起こすのも一つ。あと、もう全くオリジナルの、なんかあったかい漫画を描きたいなと思ってるのが、2、3個今、あって、
うんうんうん、
それ来年ちょっと挑戦していきたいなと思いますので、はい。
お
またちょっとその際は、
うんうんうん、
はい、いっぱい告知をさせていただきます。ツイッターで。はい。
ああ、いいんじゃないですか。
はい。
どんどん。ああいうのってオンラインとかウェブで販売とかにはならないんですよね。基本的には実際足を運んで行った人だけが見れるものになるんですよね。多分。
あ、通販でも、やれますね。
あ、やってるんですね。
はい。
ああ、で、その前のやつも通販になってるってことですか？
はい、通販になってます。ちょっと二次創作だとあまり表立っては、
はい、
宣伝とかはしないんですけど、う
んうん、結構ああ、そうなんですね。
はい。同人誌は結構通販もやられてるので、うんうんうん、はい。ぜひ、ご興味いただけましたら、
うん、はい。あ、だけど、一応リンクは貼っときても大丈夫ですか？それだったら後で教えていただいて。
はい。わ、はい、かりました、うん。お願いします。
あ、はい。わかりました。で、あと、すいません、このポッドキャストの、アナウンスを、なんか毎回言うの忘れちゃっていたんですけど、なんか言わないと多分伝わらないな、だろうなっていうのがあって、お便りを、そうですね、今回も、お便りいただいたんですけども、まあ、次回以降、まあ、ゲスト、なんとかさんかっていうのがあるので、別に、どなたでも、フラット、ほんと通りすがりで全然構わないので、こうやって質問なり、感想なりをお寄せいただけると嬉しいですと。で、このポッドキャストの感想としては、ハッシュタグで、ハッシュタグ ARKBFM まで。で、それで、この回はどんな話だったとか、ここは面白かった、自分はこう考えてるみたいな、何でもいいのでコメントもらえると、まあ私も拝見しますし、多分おしりさんももしよければ、ハッシュタグを出てもらえると、なんとなくの、手応え感かわかんないけど、まあ感想が流れてくるんじゃないのかと思う、楽しいと思いますっていうのと、はい、すいません、多くて。で、あと、ステッカーを、一応作ってはいるんですけども、意外と、募集をかけてはいるものの、お便りのところに、そうですね、ツイッターの ID とかを載せといてもらえれば、公式の方から一応 DM で、住所を伺った上で、ステッカーを送りさせていただくので、ぜひ、一応数に限りがあるもののステッカーなので、欲しい方いれば、どんどん、送りますので、どなたでも踏まえませんので、希望いただけると嬉しいですっていうところがあります。で、一応最後に、あと YouTube で、このポッドキャストの全エピソードを24時間、まあ1週間、もう365日全部流し続けてるっていう、エキセントリックな、ライブ配信をし続けているので、うん、もし興味がある方が、まああってもなくてもいいですけど、ちょろっと開いてもらえると嬉しいですというところですかね。はい。じゃあ一応、このポッドキャスト自体の宣伝というか、アナウンスは以上に。なります。これぐらいかな？はい。じゃあ、はい、エピソード37。はい。おしりさんでした。どうも。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。